私ね、自分のお口の匂いっていうのがね、結構気になるタイプなんですけども、で、そんなんでね、先週もちょっとお話ししたんですけど、デンタルフロスっていうのをね、最近始めまして。まあ、デンタルフロスしたからってね、何が変わるのって私思ってました。でもね、やっぱりなんかその、口をね、結構ケアしてる人とか気にしてる人って、もうみんなが言うのよ。デンタルフロスしてくださいっていうの。もう意味あんのかなって。だって歯ちゃんと磨いてるぜと。結構人一倍ね、ゴシゴシやってますよと。で、もう本当に、もう私、歯医者とかね、まあ行かないんだけど、この前ね、久しぶりにその歯科検診みたいに行った時にも、もう歯石が全くないと。ね。まあ、多少あるんだろうけど、まあ、ほぼないですよと。で、言われたわけ。本来、その歯医者とか行ってない限り、歯石なんてあるもんなんですよ。だけど、それがないぐらい、まあ、ゴシゴシ言ってるわけですよ。まあ、研磨してますよ、毎日ね。なので、まあ、そんなにやってるんであればね、そんななんかデンタルフロスしようがしまいが変わんないでしょって私は思ってました。でも、やっぱり、ね、こうやってマスクをするような生活をね、まあ、これ何年もしているとですね、まあ、マスクの中が、まあ、臭いと。まあ、臭いはね、人によってレベルがあると思うけど、でも臭いよなって、ね、まあ、自分で思うわけだよね。だからさ、まあ、どうにかしたいと思っていたわけ。で、そこでデンタルフロスと。ね、で、先週ぐらいから初めて。やったんだけど、その時思ったのは、歯磨きした後にね、デンタルフロスするわけ。で、歯の隙間をね、その、まあ、糸をね、通してさ、ギコギコするわけなんだけど、若干やっぱり歯磨いた後すぐだとしても、デンタルフロスをすると、あ、ちょっと、その、まあ、歯の匂いっていうのかな、やっぱするわけよ。言ったらその口の中の匂いとか歯の匂いみたいな感じが、ちょっとわかるような匂いは、若干するわけ。だまあまあ、そういうのをね、わかるってことは、まあその、汚れがね、まあ落ちきってないんだなっていうのはあったわけ。で、それが先週までの話。で、今週なんだけど。このデンタルフロスってさ、いろんなパターンがあって。いわゆるさ、昔から売ってる、その、なんとかの糸用紙みたいなあるじゃない？そのプラスチックの、その、なんか絵があって、そこに糸がね、あって。で、それ使って、まあ言ったらなんか、糸の子みたいな感じだよね。うん、あれの本当の糸版みたいな。で、あれで、歯の隙間をね、まあまあやりますよみたいなのが、まあ一つのね、糸用紙。で、もう一個、ね、普通のデンタルフロスって言うと、その、糸だけのパターン。その糸だけが巻かれてて、それを引っ張って、糸を使って、で、指に巻いて、で、直接、ね、歯の間を掃除するっていうやつ、パターンね。だいたいこの二つなんだけど。で、俺も両方やったわけよ。ね、いわゆる糸用紙の方もやったし、で、あと、その、糸だけのやつもやったんだけど、まず、その糸用紙パターンのやつは、奥歯ができないの。形的な問題でね、その、奥まで持っていけないのよ。どうやっても。っていうのがあるから、先週はね、俺やったのは、本当はその、届く範囲の歯の隙間を掃除したわけ。だから結構前の方だよね。の方やって、それでも、ちょっと、まあ、歯の匂いがするかなって感じがした。でもなんか、激臭ってわけじゃないのよ。だから、まあ、こんな感じかって、こういうのをやっぱし、続けることによって、まあ、軽減するのかなぐらいの感覚だったわけ。だけど、そのやっぱり、もっと奥の歯をね、ちょっとやってみたいなと思ったから、この糸用紙じゃなくてね、糸だけのパターンのやつも使ったわけ。ね。私もやっぱりね、歯気にしてますから、ね、口臭気にしてるから、まあ、両方ともね、家にあったんだけど。なんだけど、難しい。その糸だけのやつって。指に巻いたりとかしてやるんだけど、どうしてもね、奥歯の方に行けば行くほどね、やりにくいの、やっぱり。なんだろうね、慣れた人はできるんでしょうけど、俺はね、あんま器用じゃないんで、そういうのね。だから、まあ、言っても、普通の糸用紙と同じようなところしか届かないわけ。指でやってもね。だこれダメだなぁと思って。でもなんか、奥歯の方もやってみたいよなぁとか思ってたわけ。で、そこで、いろいろ調べてね。 デンタルフロス奥歯とかね、調べたわけ。で、そう出てきたのが、その糸用紙パターンの、そのプラスチックの器具がついてるところに糸がついてるね。そのパターンでも、普通の糸用紙パターンではなくて、Y 型ってのがあるわけ。Y 字型みたいなやつ。で、これは何かっていうと、その、プラスチックの部分が Y になってて、で、そこの先端にね、糸がついてるってやつね。だからその、糸のこと、形が違うわけよ。糸のこのような形じゃなくて、まあ言ったらその、パチンコ、ね、じゃらじゃら出るタイプのね、パチンコじゃなくて、ウソップが使う方のね、パチンコ。みたいな形よ。うん。あそこに糸がついてるってやつなんだけど。で、あの形だと、奥歯まで入れられんのよ。っていうのが書いてあって。だこれだったらいけるかと思って、今週、アマゾンさんでね、注文しまして。で、すぐ届いて。ね、私もアマゾンプライム会員ですからね。で、使ったわけ。したらさ、その、いつもやってるところよりも奥まで届くわけよ。ね、初心者の俺でもね。不器用な俺でも。だこれいいやと思ってさ。やったわけ。で、多分、奥から2番目ぐらいのところの隙間は、これまで未開拓ゾーンだったんだけど、今回開拓できたわけね。まず奥から2番目、やりましたと。まあまあ、ね、まあやってすぐに匂い嗅ぐんだけど。そうすると、まあ、多少やっぱり、他のね、前歯っていうかね、この間までやったような隙間よりも、若干、やっぱ奥歯だからさ、汚れの落ちもね、まあ少しあるんでしょうということで、若干匂うなと思いました。でも、まあまあこんな感じかぐらいの、ところですよ。で、こっからがね、本題ですけども、さらに奥のね、未開拓地があるわけですよ。ね、奥から2番目じゃないですよ。一番奥の歯。で、この一番奥の歯って、まあどこかって言ったらまああれなんだけど、みんなどうなんだろうね。私もね、40過ぎてさ、まあ、言ったらいいお年なので、まあ、親知らずとかってあるじゃん、みんな。あれどうしてる？ね、親知らずのね、その、名前の、ね、まあ、由来はさ、親が、知らない、時に、なるみたいな感じでしょ、多分。だから、昔で言うとさ、やっぱり親のね、寿命とかも短いから、もう親とかはさ、ねえ、知らんよと。もうそれこそね、亡くなってるとかさ。そういう、ね、段階に来た時に、ね、出てくるような歯磨き、みたいなことです、多分ね。だから、子供の頃に親知らずうんぬんじゃなくて、やっぱり年取って、親も知らんぐらいの年齢になってきた時に、出てきますよっていう。まあ、親知らずですけども、抜いてますか、皆さん。私はね、親知らず、抜いてないのよ。そもそも、結構親知らずってさ、その、歯茎からさ、変な出方しちゃってとかさ、で、歯が貫通しちゃってとかあるじゃん、なんか。で、そこがうんじゃってとかさ、聞くけど、俺埋まってんのよ。綺麗に。痛くもないし、その、まっすぐ、その、肉の中でまっすぐ生えてるから、なんでもないわけ。何の障害もないわけよ。その、奥歯がね。だから、この年になっても親知らず埋もれてるの、普通に。っていうのもあって、で、これがもしかしたら人によって違うところかなと思うんだけど。だから一番奥歯って、みんなどういう歯の形状してるかわかんないからね。俺の場合だけどさ。親知らずが、ある状態で肉被ってるから、その一番奥の歯って、まあ、他の歯って全部さ、歯と歯の間の隙間じゃん。なんだけど、一番奥の歯って、歯と歯茎の隙間なんだよね。言ったらね、その、親知らずを被ってる歯茎があるから、そこと普通の出てる歯のね、隙間があるわけじゃん。だからさ、そこって、その歯磨きしてもさ、さすがにその奥の、肉と歯の間ってさ、多分、 ね、やっぱ掃除しきれてないじゃん。だからここをね、うん、フロスでやったら、ちょっと開拓できるぞっていうね、ちょっと期待があってさ。で、やったわけ。でもね、やっぱ初心者だからってあるんだろうけど、まあ、入ってかないわけよ。いや、届くのよ。ね、普通のフロスとか、だとやっぱりちょっとやりにくいところではあるんだけど、この Y 字型のものだと、ちゃんと届くわけ。で、届くんだけど、まあ、奥までは入んないわけよ。そう、なんていうの。その根元まで落とせないっていうか。だからほんと、上積みの、歯と歯茎のその間の本当に、まだ最初のところ、数ミリ、うん、のところまでしか入んないんだけど。まあ、これはこれからね、あの、熟練のね、技がね、そう、試されるかなと思うんだけど。まあ、ね、汚い話になっちゃいますけどね、もう、口とね、あの、一緒な話するべきじゃないかもしんないけど。だ、アナルと一緒よ。ね。やっぱほぐしてあげないといけないわけ。ね。もう、長い年月かけてほぐしてあげないといけないわけ。ね。だ、アナルと一緒。ね。だから、奥歯もそうですよ。長い年月かけてね、ほぐしてあげないといけないと。まあ、そういうことなんだけど。でも、まあ、今日はね、今日はっていうか今回はね、もう本当に先っぽだけですよ。ね。小指の、ね、アナルで言ったら小指の第一関節までですよ。なんだけど、それでもちょっと入ったわけじゃん。ね。うん、アナルじゃないよ。ね。その、歯茎の方に入ったわけよ。だから、ほんのちょっとだけ、フロスがね、その隙間入って。でも、本当でも入ったか入ったかわかん、入ったか入ってないかわかんないぐらいのところだけど、やって、どうかなと思って、匂い嗅いだわけ。これがね、あれ、動物園かなと思って。あのね、動物園みんな行ったことあると思うんだけど、動物園の、その、檻の中ってさ、まあもちろんね、その飼育員の方が掃除はしてるけども、でもやっぱその独特の匂いするじゃない。あ、動物園の匂いだなってあるじゃん。あの匂いがしたんだよね。口の中からさ。いや、そりゃモンスターだ、やっぱりね。モンスターがね、口の奥には住んでたんだと思って。そりゃさ、臭いよ。だ、そんなにね、口臭、激臭かっつったら俺、そうではないと思うの。これはでも、自分だからわからんけど、でも、中にはいるじゃん。普通に喋ってて、ドブみたいな、ね、匂いする人とか、うんこみたいな匂いする人いるじゃない？そういう人と比べたら、そうではないと思うの。多分ね。まあ、それも、その、なんだろう、その人に向けて、息を吐きかけるように俺喋るようにはしないからね。基本的に、息が届かないように下に向かって喋ってることが多いから、意識して。ね、臭いと悪いかなと思って。そういうのもあるかもしんないけど、もうそれでもさ、隠しきれないさ、ドブ臭、うんこ臭ってあるじゃん。でも、そこまでではないと思うの。多少匂うなって思うかもしんないけど、凶悪ではないはずなの。自分の中ではね。だけど、飼ってたよね、モンスターを。その本当に動物園の匂いなんだよ。それ以外の言葉がないのよ。表現する言葉が。そのうんこの匂いでもないのよ。うんこの匂いって、うんこの匂いってわかるじゃん。それだし、ドブの匂いだったら、あ、ヘドロの匂いってわかるじゃん。じゃないのよ。やっぱその、うんことかしたりとかして、そこを掃除して、うん、それが繰り返されて年月経った匂いなのよ。うんこじゃないのよ。動物園の匂いなの。ね、最近動物園行きましたかって、うん。その、あ、最近行ってないなと思ったら、みんなもね、これ、行けるかもよ。動物園行くのは結構大変かもしれないじゃん。ね、休みの日行かないといけないし、休みの日行ったらまた混んでるなって思うかもしれないけど、大丈夫だよ。ね。一番奥の歯の隙間。うん、ちょっとフロスでキュッキュッキュッってやってあげて、匂い噛んだら、ね、すぐに動物園。いや、これ俺だけなのか分かんないけどね。いや、これ、フロスしたことない人っていうのは、もしかしたら、うん、みんな、ね、飼育してるかもしんないね。うん。口の中が動物園な可能性がある。だ、そりゃね、そうなんだ、だから、そのマスクしてて、やっぱちょっとなんか臭いなとか、で、特にさ、なんかくしゃみとかするとね、なんか臭いの、やっぱり。その、口の中、うん、口の中とそのマスクに付着した、 その、唾とか、が、やっぱなんか臭いなって思うわけ。ね、もう、だ歯磨きしたすぐでも、なんか、その唾液が臭いとかさ、あるじゃん。だから俺本当は、そう、胃が臭いのか、もしくはなんか、口自体がね、臭いのか、どっちなんだろうとかって思ったんだけど、でも歯磨きもね、ゴシゴシやってるし、胃もそんなに臭くないなと思ってたから、なんかもう、唾液自体が臭いんじゃないかと。だから唾液の成分を変えるとか、匂い変えるしかないんじゃないかと思ったけど、おそらく動物園だよね。その、ゴシゴシしない限りね、わからないんだけど、フロスで。でも、フロスをね、ちょっとしただけで、動物園だなって感じる匂いがするってことは、ね、埋まってるわけだからさ。そりゃ、歯磨きした後も、ちょっと漏れ出すんで、多分ね。だから臭かったんかなと思って。で、ほんとまあ、上積みではあるけどね、ここ何日かフロスしてさ、で、毎回臭いのよ。毎回動物園のにすんなと思って。やってんだけど、ここ2、3日、ね、やっぱマスクして生活しながら、ね、仕事とかさ、してるわけなんだけど、やっぱ花粉の時期だからね、4月でさ、まあ、くしゃみ出るわけですよ。今日もしました、くしゃみ。マスクして。いつもだったら、マスクね、してるからさ、やっぱさ、もう、臭いのよ。ね、くしゃみした瞬間に。ね、あ、くせえな、つって、思うんだけど、今日、くしゃみしました。しかもだよ、お昼に、もうサバの塩焼き食ってるわけ。もうサバの塩焼きとかその、魚食った後の口で、さらに、ね、くしゃみしたら、これもういつも以上に臭いぞって、なるはずなんだけど、あんま臭くない。そのなんか、まあ、こういうもんだろう、口の匂いはっていうレベル。そうなんか、くせえなーってイライラするような臭さじゃないわけよ。許容できる臭さになったわけ。だこれはもしかしたら、フロスの効果、かもしんないなと思って。だから、ね、本当にみんな、ね、口の匂いどうしたらいいですかっていう回答をさ、絶対、もう、フロスしてくださいって言うのよ。それは日本のね、人でも、で、特に海外の人なんてさ、本当に口臭ケアすごいしてるから。で、海外の人も言うわけ。ね、あと日本人は口が臭いと。ね、言うわけ。で、フロスをしてください。これを本当に言うんだけど。でもこれは本当に分かりづらいなと思った。フロスしたって意味ねえだろうって思っちゃう、どうしても。日本人は。分かんないけど、ね。俺はね、特に思っちゃうんだけど。でもそれは、本当にその前の方の歯だよ。フロント側の歯は、やっても、若干ね、その歯の匂いするかなぐらいのところあったけど、これで効果あんのかなちょっと半信半疑よ。でもやっぱ匂いするからなぐらいの。続けてったらいいんかもなっていうぐらいだった。なんだけど、本当一番奥の歯、うん、だけだよ、多分。眠ってるのは。他の歯ももちろんね、やった方がもちろんいいです。ただ、劇的な効果を得るんであれば、一番奥の歯をフロスしてくれ。っていう表現が正しいし、そう言えば、なんて伝わるというか。フロスをやらない人で、本当に効果あんのっていう人に対して伝わる言葉としては、歯と歯の間をやっても、そんなに効果ないですよと。ただ、歯磨きしてる人でも、じゃあ、一番奥のね、歯茎と歯の間、ここをちゃんと掃除できてますかって言ったら、いや、ちょっとできてないかもっていう人は多いと思うのよ。しっかり歯磨きしてる人でも。そこに、ね、動物園がありますよってことなの。だそれをね、今回ちょっと発見したんで、もう本当にここだなと思った。だから、まあ、暇があればね、ちょっとフロスしようかなと思ってるんだけど、まあ、まだね、その、奥までね、おろしきれてないからさ。だからもっとすごいユートピアが、ね、もうズートピアがあるわけじゃん。したらさ、これはちょっとね、発掘のしがいがあるなと思ってんだけど。だからその、一番奥まで下げて、っていうのを何日かやった後に、自分の口臭ってどこまで変わるんだろうっていうワクワクがあるわけ。いいよね。この年になってなかなかワクワクすることないからさ。しかもさ、自分の体じゃん。で、 改善できるなんてことはなかなかないから、これね、いいかもしんない。これはね、自分が口臭気にしてなくても、意外と口臭ってわかんないんだよね。うん、自分では。俺は意外と、匂いは敏感なの。ね。敏感だけど、放置するってタイプだからさ。だから分かってはいるの。うん。臭いなとか分かってはいるんだけど、放置するタイプね。でも、匂いすら感じない人もいるわけじゃん。ねえ、だって毎日その匂いと一緒にいるわけだから分からんのよ。だそういう人もいるから、フロスしたことないよって人は、うん、したら、あるかもね。うん、新しい境地が。なんてことをね、ちょっと今週ね、ちょっと体験しましたんでね、その話はしたかったということでね、うん、まあ、40超えてからね、うん、デンタルフロスにはまるというね、まあ、そんなおじさんでございますけどもね、まあ今日もね、いろいろとお話ししていきたいと思いますんでね、よかったら最後までお聞きいただけたらと思います。それでは今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネドラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、デンタルフロスをね、甘く見てた。先週の時点でも、結構ね、効果はあるのかなぐらいのことは思ってはいたけど、でも、なんだろう、すんごい信頼を置けていたかっていうと、そういうわけでもなくて、やってったら、ね、やっぱりね、歯磨きした後でも若干ね、歯の隙間って、もう、汚れとかないような感じもするけど、やっぱり匂いはちょっと残ってるなってのあったから、で、その辺を、まあね、掃除してあげるといいのかなっていうのがすごいあったけど、そういうレベルじゃなかったもん。魔物が住んでたもんね。動物園には魔物が住んでっから、そこまで臭かったかっていうぐらい臭かったから、うん、あれを、匂い、嗅いだら必要なんだって思った。やっぱ肉じゃん。歯と歯の間だったらなんか硬いものと硬いものの間だからなんかやれてる気がすんだよね。奥歯だろうが歯磨きである程度。でもさ、やっぱ歯茎と歯の間。それがさ別になんていうの、生えてる歯とね、その歯茎っていうさ、そのいわゆる歯石が溜まるようなところ。とかであればね、歯ブラシで全然いけるんだけど、その一番奥のね、ところ、それはちょっと難しいよなってのは再確認したね。でも楽しい。本当になんか、フロスしたい。フロスしたい欲ってのがあるね。一番ね、その奥の下までね、下ろせるぐらいまでね。ちょっとやりたいなと思ってますけどもね。まあ、そんなね。まあ、ちょっとでもね、こうやって、まあ、これがね、いわゆる清潔感ですよ。ね、モテる男は何ですか？そう、清潔感。まあ、ただでさえね、年取ってさ、清潔感なくなっていくわけですよ。加齢臭がしたりとかね。いろいろありますけど。でも、できることってあるわけじゃん。これはね、デンタルフロスだなと思った。で、特に俺はね、ほんとお口の匂いっていうのをね、気にするのよ、すごく。自分が臭いなと思うからそうなんだけど、ほんともう、ひどいところは、ほんとここ数年ね、たまに言うけど、俺もほんとアニメとか見てても思うから、アニメで男の子のキャラと女の子のキャラがすごい近い感じでさ、喋ったりするのとかあるじゃん。ねえ、仲いいのとか、仲良かったりとかさ、ねえ、それこそ恋心があったりとかさ、する中でさ、近くで喋ったりするのあるじゃない？臭そうと思っちゃうもんね。臭くないんかな思っちゃう。アニメ見ててもだよ。それはちょっと重症かなと思うから、自分のね、その口臭の悩みがなくなることで、ね、もしかしたら純粋にもっとね、アニメ楽しめるかもしれないからね。だから今週もあったよ。まあ、俺がね、まあ、最近よく見ているね、好きなアニメだと、僕の心のやばいやつってアニメありますけど、 結構接近すんのよ、顔と顔が。臭くないんかな、うん、臭そう、うん。臭いって思ってるとずっと考えちゃう、うん。そういうアニメだからそういうのないのにって。その匂いの概念ないのにと思って。ね、口臭って概念ないはずなのにさ、考えちゃうんだよなぁと思ってね。いや、もっと純粋にね、アニメ楽しみたい。だからね、うん、お口のケアしましょうよってお話でございますね。まあ、そんな、ね、ところでございますが、まあ、他にもね、今週いろいろね、やってきました。結構やってます。ここ、最近、ね、ネタが過剰かなと、ね、思うようなことが多々ありますけどもね、今週もやっておりますと。いうことでね、まあ、どんなお話からしていきましょうか、なんてところなんだけど、なんか軽いね、お話もちょっとしたいなと思ってますが、まあ、一つ、ね、じゃあ軽いお話。私ね、今の仕事っていうのはね、まあ、契約社員なんですけども、また4月からもね、契約継続ということになりましてですね。で、まあ、近年ですね、どうですか、なんか、賃上げとかっていう話をね、聞くじゃないですかと。ね、お給料が上がるというお話を聞いてましたが、ね、俺んところにそんな話は来ないだろうと思ってましたが、来ました。うん、これ多分ね、俺がってわけじゃなくて、俺の職場がね、全体的にいいことだと思うんだけど、やっぱりその物価高があって、やっぱり賃上げをしないと、まああんまよろしくないだろうというようなやっぱり状況なんでしょうね。なので、今回私、ね、いい歳なんですけども、時給で働いてますからね、私ね。お時給がですね、ちょっと上がりました。今回上がったのはですね、60円上がりました。結構上がったよね。やっぱね、物価高に対応するためにはね、やっぱ60円ね、やっぱ上げてもらってありがたいというところだよね。でもね、60円ってたった60円って思う人もいるかもしんないけど、いや、これがね、毎日8時間労働で、まあ20日から22日ぐらいじゃん、働くとですよ、1ヶ月だいたい1万円ぐらい上がるんだよね。ということはですよ、年間で12万円上がるのよ。年収12万円上がると考えたら、結構大きいよね。ありがたいよね。だって、どうですか？まあ、ソープランドね、1回2万円だとしたら、6回いけますからね。ソープランド換算は良くないね。何換算がいいですか？前に、今年買ったね、一番高価な買い物としたら、私、グラスをね、高いの買いましたけど、正倉院のね、宝物、ね、瑠璃の月、これのレプリカ買いましたけど、あれは7万円ですから、ね。あれ7万円なんで、まあだから、まあ 1.5 個ぐらい、買えますよ。ね。ちょっと、まあ、半分に割ってもらわないといけませんけどもね。っていうところですから、何でもやりたい放題で。旅行も行けるよね。今度ね、4月の16日、17日とね、私大阪旅行行きますけど、大阪旅行だって何回行けるんだって話よ。ね、まあ、行って帰ってくるだけだったらね、そんなかかんないからさ。2万5000円もかかんないでね、行って帰ってこれますからね。その電車でも飛行機でも行けますし、バスだったらね、片道5000円もしないからね、往復で1万円でしょ？したらもう、何往復できるんだって話よ。だからほんと12万円はでかいよねと思って。ね。ありがたい。ね。時給が60円上がったって。ね。嬉しいなっていうね。まあ、そんなお話でございますけどもね。でもま、そろそろね、やっぱ転職もしないとね、もうまずいだろうと。もう年齢的にはもう相当まずいんだけど、その、まずいの度合いもさ、ね、青天井だからさ、ね、もうこの辺で、ね、ちょっとピリオドね、ちょっと打たないとやばいなと思っておりますけどもね。そんな中、ちょっと時給上がっちゃったから。このままでもいいかなって。で、ちょっと思っちゃうけどね。次回の更新時にまた上がったらいいなとかね。思っちゃうけどもね。まあ、良くないね。逆にね。上がんなかったら、よりなんか切羽詰まるじゃん。ね、このままじゃ良くないなって。ね、物価高だし。もうそれがなくなっちゃうのもあんま良くないなと思うんだけどね。で、まあ、ありがたい話で。ね、良かったなってこと。で、あとはね、他今週あったお話なんですけど、今週もね、結構ね、いろいろね、なんか物買ってんだよね。 で、物買ったものの一つとして、今週はね、モバイルバッテリー買ったわけ。これなんで買ったかっていうと、なんか今まで使ってたモバイルバッテリーいくつかあるんだけど、やっぱ結構前のやつだったりとか、あと釣り行くときに使ってたりとかして、結構なんか雨とか、あと潮風とかがね、結構触れてて、もうなんか若干錆びかけてるやつもあったわけ。で、まあ、なんか新しいのもね、まあ、一個メインで使ってるやつはあるんだけど、それは全然現役なんだけど、それね、遅いのよ、なんか。充電されるのがね。だからちょっと早い充電できるやつ、かつ、ちょっと小型のやつが欲しいなと思って。で、今回頼んだのが、モバイルバッテリーってさ、基本的には、そのね、まあ、四角いかわかんないけど、まあ、四角いような、ね、一つのさ、そのバッテリーがあって、そこにケーブルが出てて、で、ね、携帯、スマホに挿すじゃん。で、パターンが、まあ、普通のね、モバイルバッテリーかと思うんだけど、最近さ、このケーブルがないパターンのモバイルバッテリーが、まあ、流行ってるかどうかわかんないけど、まあ、結構出ててさ。で、それちょっと欲しいなと思って。で、意外と、なんだろうね、その、充電して、なんか、生活してるとね、例えば歩きながら、モバイルバッテリーとね、スマホをつないで充電してるとかになるときに、まあ、やっぱケーブルが邪魔だったりもするじゃん、意外とね。だからケーブルなくて、直で、ね、充電器がさせるっていうね、タイプのものがいいななんて思っていたからさ、それ買ってみようと思って買ったわけ。で、ちゃんとしたやつだと、アンカーとかね、とか3000円ぐらいするんだけど、だからなんか、俺、今回見つけたのが、アマゾンで、1300円ぐらいなのよ。安いね、激安だったのね。なんだけど、なんか、そんな悪くないなっていう感じがしてて、見た目とかもね、いいなと思って。で、買ったわけ。で、届いてさ。で、大体さ、届いたばっかりのさ、モバイルバッテリーってさ、ちょっと充電してあるじゃん。フルで充電されてないけど、半分ぐらい充電されてなんか届いたりするから、じゃあこれで一回ちょっと使ってみて試してね。で、iPhone に挿したわけ。したらさ、反応しないのよ。そんなことあるかと思って、ね。その、もう充電器自体に、もう、その、ライトニングケーブルの差し込みがついてるわけよ。だそのまんま、ね、挿せばいいだけな、はずなんだけど、認識しないのよ、iPhone が。だから挿しても、その、電源入れても、充電っていう風にならないわけ。1300円だからなぁと思って、捕まされたかぁと思って。でもどうしようかなと思って、一応もしかしたらと思って、iPhone のね、その、OS、iOS のバージョンをね、最新のものに変えたりとか、一回ね、その電源落として立ち上げ直してみたりとか、あとそのモバイルバッテリー自体をね、半分ぐらいしか多分じゃ充電なかったから、かもしんないから、フル充電してみようとか、いろいろあったわけ。認識しないの、やっぱり。ああ、と思って、もったいねえなと思って、1300円。だったら、ね、3000円ぐらい払ってても、ね、アンカーのちゃんとしたやつ買った方がよかったかな、なんて思ったわけ。でも、よくよく考えてみると、そもそもなんだけど、俺のこの iPhone って結構ね、ライトニングケーブルの認識があんまり良くないのよ。で、そのものによっては本当に認識しないケーブルもあったりとかする中で、その感度のいいケーブルがあるわけ、たまに。で、そいつを見つけたらそれを使ってるみたいな感じなんだけど。だから、今部屋にもね、いくつかライトニングケーブルが転がってんだけど、反応しないケーブルもいくつかあるわけ。だから、もしかしたらと思ったんだけど、俺の iPhone 自体のその端子のところ、差し込み口がなんかちょっと接触不良とか起こしてる可能性はあるなと思って。で、ちょっと調べてさ、ね、iPhone 12、なんか、ライトニング反応とか接触とかね、調べて、いろいろ見たら、接触が悪い時はこんなことしましょうみたいなの書いてあった記事があって。で、それには、 掃除をしましょうって書いてあるわけ。掃除ってなんだと思って。で、たまにね、やるのは、まあ、あんま良くないかもしんないけどね、昔さ、ファミコンのカセットとかさ、反応悪いな、接触悪いな、反応してなって時に、カセットのさ、基板のところさ、息吹きかけたじゃん。ふって。で、ああいう感じで、iPhone の、その差し込み口のとこ、ふってやったりする時もあるのよ。ね、でもファミコンはさ、防水機能ないけど、iPhone は防水機能あるからさ、多少平気だと思うんだけど。やって、ほこり飛ばしたりもしてたんだけど、でも、ちょっと掃除してみてくださいって書いてあるから。で、どうやって掃除するのかなって思ったら、書いてあったのが、爪楊枝。で、その穴の奥とかをね、ちょっと、ほじくってみてくださいと。ね、ちょっとほこり出るかもしれませんよって書いてあるわけ。それで変わった人も何人もいますと書いてあるからさ。なるほどなぁと思って。で、爪楊枝って思ったんだけど、先週ちょっとお話ししたんですけど、割り箸の袋の中に爪楊枝あって邪魔臭い問題。ね、あれが、ね、爪楊枝なくなって、本当俺歓喜ってね、喜んでたわけよ。で、ここに来て爪楊枝必要になっちゃって。うん、で、コンビニのね、箸袋の中にもさ、もう爪楊枝入ってないわけ。うん、もう、ここ何年も爪楊枝全く使わなかったのに、今日という今日、ね、爪楊枝必要なんだけどと思って。いうね、うん、そういうなんか、うん、ありましたけど。で、いろいろね、探してたら、デンタルフロスのさ、裏側がさ、結構その、爪楊枝機能がついてるやつもあってさ、とんがったりすんのよ、細くて。あ、で、これ代用いけるわと思って。鉄の細い針金とかで、多分掃除するってなると、その、奥が傷ついちゃうと思うのよね。その iPhone のね、その端子の奥が。だから木とか、あとプラスチックだったらいいかなと思って。で、ちょうどいいのあったからさ。で、それでほじったわけよ、少し。したらさ、むちゃくちゃホコリ出るんだよね。いや、パッと見わかんないね。まあ、ちょっと汚れてるかなとか、ホコリがあるかもしんないなぐらいにしか見えないんだけど、そう、ほじったらさ、むっちゃホコリの塊が出てきたわけよ。こんなに詰まってたんだと思って。で、だから多分押し込んでるんですごいね。押し込んでるから、それをほじくると、その、ホコリがさ、ちょっとずつさ、膨らんでさ、出てくるから、こんな量のホコリが入ってんだってぐらい出てきたわけ。で、結構綺麗にしたからさ、これでもしかしたら反応するかもしれないなっていう感じだったわけ。でさ、刺したわけよ。充電器をさ、モバイルバッテリー。反応したわ。これが原因だったんだと思った。もしかしたら、その、ね、うちに転がってるライトニングケーブルで反応が悪かったやつ。あ、多分反応するぞ、今だったら。うん。やっぱね、その、奥まで押し込めてなかったんだろうね。うん、その、パッと見わかんないけど、でもやっぱりその、若干の厚みがさ、奥にさ、やっぱあって、差し込み切れてなかった、多分ね。それが差し込み切れたことによって、もう完全に反応したわ。うん。全くその、なんていうの？あ、こういう風に刺したら接触悪いなとか、なんか、うまくコツを掴んでやんないととかじゃないの。普通に、うん、雑にブスッと刺すだけで反応する。でも素晴らしいなと思ってさ。だから、まあ、俺の iPhone、何年使ってんだろうね。iPhone 12 mini。4年ぐらい使ってんのかな。だからそりゃね、ホコリも溜まるんだけどさ。いやでもよかった。うん、意外と掃除するとね、ライトニングの、その感度、ね、変わるよっていうこと。うん、その、ほじくったことない人はぜひほじくってほしい。だから今週はほじくろうね。その iPhone のそのライトニングの差し込み口の奥もほじってあげて、あとはその歯茎のね奥もねほじってあげて、うん、ほじくり月間でねちょっと行きたい、ね、そんなところでございますけどもね。まあ、そんな感じでしょうかね今週はね。で、あとはね、他にもねいろいろありますけども、なんだろうね、今週は結構いろんなところ行ったのよ。で、まあ、じゃあ一つ目から行きましょうか。多いんだよね、行ったところ。なんか、どっか行かなきゃ、みたいな。ね。休みになると、あ、ラジオのネタ、ちょっとないかな、つって。ね。行っちゃう、ちょっと病気がね、ここ最近ね、多発してるんですけど。ね、で、今週、休みの日行ったのがですね、 これがね、前々から結構行きたかったんだけど、大開示店ってのをやっててさ、これ行きたくて、で、ちょっと行ってきたんですけど、これ何かっていうと、まあ、名前の通りね、開示。ね、皆さん大好きなね、あの、ギャンブラーな開示ですけども、ね、福本信之先生のね、で、あれの、まあ、なんか展示会みたいなのがね、やってまして、それが、大開示店っていうのがね、やってるんです。で、これがですね、東京ドームギャラリーアーモってところで、日付がね、3月16日から始まりまして、で、ほんとこの間始まったばっかり。で、5月の12日までやってますと。で、そんなイベントなんだけど。で、これがですね、なんか、結構おもろそうだったんで。で、私もね、あの、大の開示好きなんですよ。何を隠そう。ね。あの、映画版とか見てませんけどもね。なんだけど、もう、俺が専門学生の頃に、開示と出会って、あの時でどこまでやったんだろうな。でもまだ最初の頃だよ。その沼とかそういうの出てない頃ね。で、一番俺が感銘を受けたのは、やっぱ、ね、俺もその10代後半、ね、18とか19とかの頃も、まあ結構悩んで生きてはいたのよ。で、なんで生きてんだろうとまでは思ってないけど、なんか、毎日ね、多少モヤモヤしながらね、生きてはいたんだよね。いや、そんな中、その開示でね、鉄骨渡りってあるわけよ。ビルとビルの間をね、鉄骨が、ね、渡ってて。で、そこの上をね、人が歩いてくんだよね。で、やっぱり、ね、風がすごい吹いたりとかさ、ね、いろんな、攻防があってさ、っていう中で、カイジは気づくんだよね。ただ生きてるだけでいいんだってことに気づくのよ。やっぱり死に直面しない限り、ね、なんで生きてんだろうって、生きてても面白くねえなって、意味あんのかなって思って、はいるけども、じゃあいざ、死を直面したとき、ただやっぱりこれはさ、その、交通事故とかさ、ね、病気とかさ、病気はわかんないけど、まあ病気だったらわかるかもしれないね。交通事故とか、なんだろうね。いわゆるその、一瞬でね、命がなくなっちゃうみたいなことだと、わかんないけど、その、ちょっとしたことで死んでしまうようなその状況に置かれることによって、生きるってことの大切さ。で、これは、別に何かを成し遂げようとか、ね、なんかその生きてる意味とか、ね、生まれてきたのはこういうのをやるためだとかじゃなくて、違うんだと。ただ生きてるだけでいいんだって思えるのが、その鉄骨渡りでね、カイジが思ったことでさ。俺はすごいそれに感銘を受けて、あ、ただ生きてるだけでいいんだって思ったわけ、その時。10代の頃ね。それで、もちろんカイジ自体が面白かったんだけどね。その、限定じゃんけんとかさ。ね、いろいろあったから面白かったんだけど、ね、あの、いいカードとかね、あったからさ。なんだけど、やっぱり、その、鉄骨あたりが一番響いたんだ、俺の中ではね。で、そっからずっとカイジ読んでて、で、結構途中までかな、でもね、カズヤ編、ワンポーカーの途中ぐらいまでかな、は、単行本買って読んでたんだけど。で、そっからちょっとね、俺の中では失速してしまった感があって、それまでは凄すぎたんだ、多分ね、カイジの展開が。で、ちょっと、ワンポーカー編で私は離脱してしまって読んでなかったんだけど、そのぐらいでも好きだった、ずっとね。単行本集めるぐらいには。だからさ、ね、LINE とかのスタンプだって使ってますよ、私ね。カイジのね。福本先生スタンプとかよく使ってますから。っていうぐらいには好きなわけ。で、こんなイベントやるって言うからさ、じゃあ行かざるを得ないなと思って、で行ったわけですよ。で、行くにあたって、まず服装だよね。で、私はね、ちゃんとね、このイベントに行くための服装を持ってて。っていうのが、ちょっと前なんだけど、それちょっとアニメとか漫画とかと結構コラボしてね、品物出してる、商品出してるところがあって、墓場の画廊っていうね、お店があるんだけど、 そこで、カイジグッズを売ってた時あんのよ。で、そこでね、カイジの、そのビッグシルエット T シャツが売ってて。で、これ、何のね、絵が描いてあるかっていうと、そのパチンコの沼が、全面にでかくプリントされてるのね。めちゃめちゃかっこいいなと思って。で、俺あんまり白 T を最近着てないんだけど、でもちょっとこれだったら欲しいかなと思って買ったわけ。で、それ、でもちょっと着る機会なかったからずっと。まあ、今年の夏着ようと思ったんだけど、でもこのね、開示店に着てかないでいつ着るんだと思ってさ。で、出してさ。で、着たわけ。で、これも一丁羅ですからね、私もね。これでいけるだろうと思って。で、行ってさ。で、まあ、でも前情報はあんまなくて。唯一あったのは、なんか、そのパチンコ台の沼っていうね、その、すごい台があるんだよ。もう、ネタバレになるかこれはね、わかんないけどさ。まあ、その、漫画の中で出てくるね、その、とんでもない化け物の、そのパチンコ台があるわけよ。誰も攻略したことないみたいなパチンコ台があって。で、一発火を吹くと、なんか、億単位の金が出てくるみたいな、そんな台があるんだけど。で、それを、作りました。それが展示されてありますよっていうのが聞いたわけ。で、これが、なんか、クラウドファンディングで、お金募って、で、そのお金で、作りましたっていうようなものなのね。だからさ、ね、段ボールで作ったようなもんじゃないですよ。木で作ったような感じじゃないよ。もうがっつり作ってると。何百万円でかけて作ってると。いうようなのが展示されてますよ。ということだったんで。まあ、これは見たいなと思ってさ。で、そんなのがあって。で、行ったわけですよ。で、こちらですね。まず、まあ、チケットを買わないといけないんだけど、チケットは、当日も買えるのかな？うん、なんだけど、一応私はネットでね、購入してね。で、スマホで見せてね、入場するって感じだったんだけど、さ、入場の時にさ、まず入り口で、なんかチンチロをやらされんのよ。でも、カイジっつったらやっぱしね、地下労働のところ行ってさ、ね、班長とさ、まあ、チンチロするわけなんだけど。あれがさ、受付でやらされんのよ。じゃあこのね、チンチロやってくださいって言われて、で、チンチロするわけで、それの出目によってなんかちょっとした参加賞がもらえたりするわけよ。外れたと何ももらえないんだけど、ワンペアとかね、あとなんかシゴロとかさ、そういうのがなんか揃うとなんかもらえますよっつって。で、私ワンペアね、当たりまして、で、ちょっとしたね、粗品をもらってさ、おめでとうございます。ではね、お楽しみください。で、送り出されてさ、中入るわけ。で、中入ると、もう一発目正面に、利根川先生がいるのよ。その、でっかい、よく小学校とかにあるじゃん。銅像みたいな。ブロンズ像みたいなんじゃん。ああいう感じの佇まいの、ちゃんと色付きのね、でっかい、多分等身大のその上半身の利根川先生がいるわけ。で、なんか多分アニメだね、あれはね。アニメ中の音声っていうか、セリフの声がずっと聞こえたりとかして。金は命よりも重いとかね。なんかそんな言葉言ってた気がする。だそんなのがさ、結構、ね、しかもしっかり作られてる利根川先生でさ。ね、よかった。すごくね、よかった。優秀でいてくれてありがとう、みたいな感じではあったね。でさ、で、そっから行って、で、なんだろうな、普通の、その、まあ、結構広いのよ。エリアとしては。で、その道なりに行くんだけど、その道の中には、やっぱその物語の最初から、ね、こういうなんか、ストーリーだったよ、みたいなのをちょっと、ちゃんと、振り返りながら進めるみたいな感じ。にはなってて。で、その順番通りにね、なってくんだけど。で、その漫画の絵がね、ちょっとなんか、プリントアウトされたやつが貼ってあったりとかするんだけどさ。で、まあ、そこまで、雰囲気は出てるな、ぐらいの感じなの。その通路はね。で、歩いてくんだけど、そうすると、次に、 出てくるのが、鉄骨渡り。ね、さっき言った俺が一番感銘を受けた鉄骨渡りなんだけど、そこの、フォトスポットが出てくるわけよ。写真撮っていいよっていうか、まあ、中はね、全部写真 OK なのよ。これまた、ね、嬉しい話なんだけど。ただね、動画が NG なのよ。一部のところ以外は。で、基本は、写真は OK。フラッシュはダメ。みたいな感じなの。で、もちろん、この鉄骨渡りのところもね、写真 OK なのね。これ何があるかっていうと、その、いわゆる、写真に収めるとちょうど自分が鉄骨渡りしてるよみたいな風に写真撮れるよっていう場所があるのね。で、そのなんか、鉄骨が置いてあって、で背景とかがね、ちゃんとしててさ、漫画の背景があって、でキャラクターが鉄骨渡ってるところで、そこにちょうど俺も乗ったりとかすると、ね、その漫画の世界の中で鉄骨渡ってるよみたいな感じでできるんだけど。ただ私、今回一人で行ってますから、写真ね、撮りたくても撮れないわけですよ。なんだけど、その鉄骨の付近にいたら、スタッフの人が、写真撮りましょうか、って言ってくれて、で、あ、じゃあ、お願いします、って。あんま撮る気なかったんだけど、ね、恥ずかしいじゃん。なんだけど、でもなーと思って、ちょっとま、これも記念だなと思って。で、鉄骨じゃあ、乗るんです。乗って、で、写真撮ってもらって。ね、じゃあもう一回角度違うところから撮りますね、カシャカシャってやってもらって、でね、ちょっと見たらさ、照明の関係でおでこめっちゃ光ったんだけど、でもなんか雰囲気はね、なんかすごい鉄骨渡ってる感じしててさ、ね、今にも落ちそうっていうね、でも生きてるだけでいいんだって感じはしてたから、いい写真だなと思って、ありがとうございますってね、って感じだったんだけど、だからね、写真、まあね、記念にね、やっぱ撮った方が、まあいいかなと思うんだよね。なので、一人で行っても、写真は撮ってもらえます。スタッフの人に。多分ね、今回めちゃめちゃ空いてたのよ。なぜかっていうと、水曜日に行ったから。平日はね、いないよ、人が。あんまり。だから貸し切りではないけども、その、一つ一つのスペースによっては、タイミングが良ければ、貸し切りになるわ。いうぐらい人がいなかった。水曜日は。まあ、行った時間帯もあるんだろうけどね。で、だから鉄骨渡りのとこ俺しかいなかったわ、その時。だから多分声かけてくれたのもあるかもしんないけど、混んでても、多分スタッフの人すぐ近くにいるから、並んで、順番来たら写真撮ってもらってもいいですかって言えば多分撮ってもらえると思う。で、そういうのもあったから、まあそういうのもいいよねと思って。ね。で、まあ、鉄骨渡り写真撮ってもらったりとか、あとはね、焼き土下座。ね、すごく有名なシーンだけどね、利根川先生が焼き土下座するっていうね、鉄板の上で、で、熱々の鉄板の上で焼き土下座をするっていうのがあるんだけど、それもね、体験できると、いうところがあって。しかも、そこが、唯一、このイベントの中で動画が撮れる場所っていうね、やっぱ、焼き土下座ってさ、10秒間しないといけないからさ、写真だとね、やっぱもう瞬間だから、10秒したか分かんないじゃん。証明できないじゃん。やっぱ動画で10秒撮るんだろうなっていうね、ところあったけど。ただ私、ね、これは、やりませんでした。これ友達とかと一緒に行って、ノリで撮るんだったらいいんだけど、これ撮ってもらっていいですかって10秒間焼き土下座は結構きついなと思って。しかも顔も見えないじゃん。ね、おでこをさ、すりつけてさ、やんないといけないから。もう、ただでさえね、頭髪が薄いからさ、焼き土下座とかしてさ、ね、もうその、頭皮見せながら写真撮られるわけでしょ。ね、もう焼き土下座以上のね、屈辱がありますから、だからちょっとね、それは、その、ね、場所だけを写真撮ってね、そのまま移動しましたけどもね、そういうのもできますよ。動画も撮れます。唯一ね。とかね。そんなんでいろいろとね、おもろかった。ね。で、もう、会場内は、なんか、ざわざわしてるのよ。別になんか、いる人がざわざわしてるわけじゃなくて、BGM が、ざわ、ざわざわっていう BGM が流れてる。みんなずっとざわざわしてんだけど。とか、 あとはね、カイジの原画とかもね、飾ってあった。結構な量が。なかなか見る機会ないよね、カイジの原画って。ただ、その福本先生ってそんなになんか画力がめちゃめちゃ高いっていうタイプの先生でもないから、前にさ、俺、ベルセルク展とか行った時にね、ベルセルクのさ、原画はさ、まあ、えぐいじゃん。こんなすごいんだって、いうような原画って感動するはするんだけど、福本先生の原画はそういうタイプではないけども、でもやっぱり好きな作品の原画、しかもなかなか見れないじゃん。ね。カイジの原画とかさ、しかも、相当昔の原画よ。その、第、なんて、一期というかさ、そういう頃のやつが多分確か原画であったから、いや、何年前よって。ね。20年以上前、25年ぐらい前の原画なわけじゃん。貴重だよね、普通にね。とか、ね、そういうのもあったから、もうそれを見るだけでもすごく、ね、価値があるかなと思いますけど。で、その先行くとですね、とうとう出てきますよ。パチンコの沼、ね。沼が展示されてるね、スペースに行きまして。いや、すごかったよ。まあ、すごいっていうのは、正直想像していたものよりも上だったか下だったかっていうと、上ではなかったかもしんない。なんか、その、下でもないんだよ。上でもなくて。じゃあ、思ってた通りなのかっていうと、そういうんじゃなくて、なんかそう、なんていうかな、その、驚くって感じはなかったんだけど。ただ、結構すごかった。うん、すごかったんだよ。普通に。っていうのが、その沼って、あの、漫画のシーンだとね、多分、その、パチンコ台の、パチンコ台があって、椅子があって、ね、座って打つわけなんだけど、その下に、これまで溜め込んだ、パチンコの玉が、積み重なってて、その上に人が座るのよ。っていうような構造をしててさ。だから、3段ぐらいかな。結構でっかいアクリルなのかわかんないけど、透明なね、そのケースがあって、その中に満パンにパチンコ玉は詰められてて、それが3段積んであるの。で、その上に椅子とパチンコ台が置いてあるわけよ。ね。で、そこでも写真撮れるわけよ。これは熱いよなと思って。で、クラウドファンディングで作ったさ、で、沼の台ががっつりあるわけ。だから結構ね、気合入ってるよね、やっぱりね。うん。で、まあ、写真とかもね、撮ってもらってさ、ね、スタッフの人みんな優しいからさ、ね、優しいおじさんって、ね、黒服のおじさんみたいな感じいるからさ、撮ってもらって。で、多分、それだけだったら、沼、さっき言った通りね。その、なんか、上でも下でも、ね、なくね。って感じだったんだけど。何やら30分に1回、沼の、その、当選した、なんて状態っていうのが、やりますせって。その、沼の当たり演出っていうのを30分おきにやってますよ。っていう話なのよ。だから、ね、普通に、ただただ、ね、パチンコ台が置いてあるだけだから、俺はそんなになんか、その、まあ、悪くないんだけど、っていう。ね、そういう感じだったんだけど、さらにこの演出があんのかと思って。ね、それでちょっとね、心は劣ったんですけど。で、まあ、この後、ね、ちょっと何分かしたらね、ちょっとその30分区切りの時になるからさ。で、ちょっと、じゃあもうちょっと会場を見てね、うん、で、時間来たら行こうと思って。で、行ってさ。で、他のところも見ましたけど、他にもね、一条とカイジがね、対面してる、でっかい、その、等身大のフィギュアがあったりとか、あとはね、何があったかな？他にも、17歩。ね、麻雀の対決があるんだけど、ちょっと特殊なね、ルールの中でやる麻雀があるんだけど、17歩って。で、これの、ジャンタクが置いてあったりとか、17歩やってますせっていう時のジャンタクが置いてあって、でそこでもね、写真撮りましょうかってスタッフの人言ってくれて、 あ、お願いします。ね、撮ってもらったりとか。で、あとは、多分ね、俺ね、この大会時点って、じゃあどの話までやるのかなって思ってて、正直俺17歩までだと思ったのよ。したらさ、その後のさ、その、愛よりも剣とかね、ワンポーカーとか、あとあの3人の早押しとか、ね、あの辺もやってんのよ。で、なんか、その辺の写真撮れるような、そういう大きいちゃんとオブジェというかね、もうあるわけよ。だから結構ちゃんとね、まあ、後半ってわけじゃないけども、いうお話のところまでしっかりとね、網羅して、ね、やってんだなと思って。愛よりも剣のあの、人が入って刺されるあの器具みたいなの置いてるからね。だからすごいなと思って。っていうのはあったりとかね。だから、結構カイジしっかり読んできた人は、より楽しめるし、途中で離脱しちゃったような人も、この機会にちょっとある程度読んでね、それで行くと、より楽しめるのかなと思った。俺はちょうど読んでるところぐらいまでね、あったからさ、よかったなと思って。だったんだけど。で、そんなんでうろうろしながらさ、で、時間経ったらね、あ、そろそろ沼の演出の時間だと思って。で、行ったわけ。そしたらやっぱりね、会場の中にいる人は全員集まってきたね。これから、ちょっとアナウンスも流れてさ、これからね、沼の当たり演出が始まりますみたいな。ね、お集まりください。で、みんな集まってきて。で、見たんだけどさ。で、これね、残念なのは、動画が NG なんだよ。動画はもう焼き土下座のところだけなの。ほんと当たり演出のところを、ね、録画したいんだけど、あれできなくてね。写真は OK なんだけど。で、始まるわけ。そしたら、なんか、そのまま、ね、最初はさ、沼、ね、もう静かなんだよ。なんだけど、当たり演出になった時に、もう少しずつ、ね、ビカビカビカビカ光り出して。で、なんか、セリフとかも流れんだよ。そのアニメ中のセリフとか、ナレーションだったりとか、そういうの流れて。で、俺もアニメ見てたからさ、カイジのさ。だから、情景が結構ね、思い浮かんできてさ。あ、だこういうのも全部含めて、ね、今回クラウドファンディングで作ったんだなって思うと、納得する。ただただ置いてあるだけだと、まあこんな感じかってなったけど、当たり演出も含めてだったら、なるほどなって感じだった。で、そう。で、みんなね、そう当たり演出見てさ。の一体感。だから、本当はね、あそこ、どうなんだろうな。カイジの格好した人が、座ってる状態で、当たり演出とかあった方が、盛り上がったんかな。ちょっとわかんないけどね。まあ、ね、缶ビールをね、当ててガッガッってやってる人がいたりとかね、したら盛り上がったんかもしんないけど、そんな、ね、ところでさ、で、そんな演出を見てね。で、まあ、大体もう一通り見たからと。じゃあ、最後ね、物販があるから、グッズのね、物販があるから、いや、そこを見てね、で、帰ろうと思って。で、欲しいのは正直ね、いくつかあったの。事前にね、どんなの売ってるよなんての分かったからさ。で、いくつか見繕ってはいたんだけど、なんかね、結構売れちゃってるよっていうのが、情報来てて、SNS とか見てるとさ、公式がね、ツイートしてるときに、なんか、これとこれとこれ、完売しました、みたいな。で、次回入荷予定です、みたいな。ね、結構それはもう日々流れてくるわけ。だからなかなか開示グッズってさ、で、出回らないからさ、やっぱこういうね、時にね、みんな、おもろそうなのあるじゃんつって買うわけなんだけどさ。結構売れちゃってて。あったから。で、俺もいくつかその欲しいなと思ったのはピックアップしたんだけど、でも実際見てからかなと思って。で、行ったわけ。じゃあ意外とね、なんか完売しましたみたいなこと言われてた割には、全然、品物豊富でさ、どれが完売したんだっていうぐらい豊富だった。で、本来ね、全くチェックしてなかったやつとかもあってさ、で、これがですね、一つ目がですね、チンチロなんだけど、お茶碗、 ね、カイジのなんかロゴマークが書いてあるお茶碗と、あとサイコロが3つセットになってるやつが2種類あって。で、これ2種類は何が違うかっていうと、このお茶碗は一緒のお茶碗なんだけど、ついてくる、サイコロが2パターンあって、1つが、全面、1なのね。ピンゾロ。うん、だ全面1っていう、例のね、サイコロなんだけど。っていうのが3つついてるやつと、あともう1個は4、5、6歳ね。4、5、6歳のついてるパターンのやつ。でこの2つがあって。これ欲しいなと思って。で、ちょっと私、4、5、6歳のついてる方を、まあ、買い物カゴ入れまして。ちょっと欲しいと思って。使うかどうか分かんないけど、でも、俺は、基本的にはなんか、使えるものが欲しいなって思うタイプだからさ。日常で使うって、まあ、チンチロしないよ。しないけど、その、お茶碗使えるからと思ってさ。で、お茶碗って、で、チンチロはまあまあ、ね、サイコロはどっか置いとけばいいかなと思って。それをちょっと買おうかなっていうのと、あとはいろいろ見てる中で、まあ、ピックアップしてたものは、帽子とかね、欲しいなと思ってたの。で、黒いね、普通のキャップなんだけど、キャップ帽なんだけど、マークがね、テイアイグループのテイっていうね、丸書いて中にテイって書いてあるんで、テイアイグループのやつがね、金色で入ってるっていう、結構かっこいい帽子があったんだけど、でも俺最近帽子かぶんないんだよなと思って。いくつかね、また、新しい帽子もあるんだけど、ただもう、買ってももうかぶんなくて、その、髪の毛がさ、本当になかった頃は、ね、もう常に帽子かぶってたけど、でも今、まあ、そんな自分で気になるほど髪の毛なくはないからね、AGA の治療のおかげでね。だから帽子あんまかぶんなくなっちゃったんだよね。だから、定愛の帽子も欲しいけど、ちょっとなぁと思って。かぶんなかったらもったいないもんなぁと思って。って思ってたら、一個ちょっと欲しいっていうかね、また、あって。で、これがね、パスケースなのかな？一日外出券パスケースみたいなのがあって。で、これもまあまあ、ファンとしてはさ、そう、一日外出券みたいなの。ね、かっこいいなと思うわけ。でも、ただの俺、普通のパスケースだったら、正直いらないわけよ。だって、基本的にね、モバイルスイカとかさ、モバイルパスモでさ、使ってるから。だからもうスマホがあればね、別にいいから、その、パスケースでも使わないわけよ。邪魔なわけ。なんだけど、今回、多分パスケースとはまた別で売ってたんかな、これね。いわゆる ID カードケースっていうの。パスケースと何が違うんだって話なんだけど、その、パスケースって定期とか入れたりするじゃない？じゃなくて、いわゆる、会社とかでさ、首に、さ、ストラップつけてさ、で、垂らして、そこに社員証だったりとかさ、入館証とか入れてさ、っていうのあるじゃない？だそういう ID カードとかを入れるタイプの、首からぶら下げられるタイプのやつで、一日外出券のやつがあったわけ。だこれいいなと思って。まあ、今も俺、仕事中それぶら下げてはいるんだけど、まあまあ支給されたものをぶら下げてはいるのね。まあかといって、まあ今の職場で、これ一日外出券のやつに変えるのもどうかと思うから、なんだけど、まあそのうちね、また転職したりとかして、次の場所で、そういうね、また社員証とかぶら下げないといけないよってところに行った場合には、うん、ちょっとそれにするのもいいなと思って。だ今も使おうと思ったら、まあ使えなくもないし、今後未来の中でね。まあ、おじさんがそんなんぶら下げたらちょっとね、もうやべえやつ入ってきたなってなるけど、でもまあ、使おうと思ったら使えるかなと思ってるんで、だからちょっと欲しいなと思って。で、それもカゴに入れて。で、他になんかないかなと思って。まあ欲しいのはね、まあほんと無限にあるんだけど、そんなさ、ね、お金も無限じゃないからね。だからさ、いろいろ見た中で、あともう一個。ちょっとシールが欲しくて。いろんなシールあってさ、全部引かれるんだけど、普通にカイジとかね、 カイジのロゴがシールになってるのもあれば、ザワザワっていうシールがあったりとか、で他にもね、キャラクターのシールもあったりとか、いろんなんだけど、で、一個、これかっこいいなと思ったのが、かっこいいか?わかんないけどね。あの、兵道会長の、キラキラしたシールがあったわけ。これかっこいいなと思って。かっこいい。もうわかんないけどね。なんか、パワーあるなと思って。オーラが感じられたからさ。やっぱ、カイジとかのシールとか、利根川先生のシールよりも、やっぱり、兵道会長のシールがやっぱり一番強いわけじゃん。って考えると、例えばよ。ねえ、MacBook のところにね、みんないろんなシール貼ってるかもしんない。ここに、ねえ、兵道会長のキラキラシールしたシール貼ってたらどう?最高だと思うんだよね。まあ、貼らないけどもね。ただ欲しいなと思ってさ。いや、その高くなかったからさ。で、じゃその3つかなーと思って。それだってね、結構な額しますよ。言ったら。だって、そう、3つでもさ、その、まず、チンチロの茶碗が、1650円とかするわけ。結構するじゃん。で、一日外出券パスケース。ね、さっきのやつがね。これ1980円するわけ。で、あとその、兵道会長の、ホログラムステッカー、ね、シール。これは385円なんだよ。シール結構そんな高くないなと思って。で、じゃあもうこのぐらいだなと思って。他にもいっぱい欲しいのあんだけど、さっきね、俺が、その、着てたね、T シャツ、白にね、その、沼の絵が描いてある T シャツの黒バージョンも売ってんのよ。会場では。とか、それも欲しいなとか思ったし、ね、さっきの提愛のキャップも欲しいしとかね、いろいろ思ったけど、そんな買えねえなと思って。じゃ、この3つだなと思って、で、お会計行ったわけ。したらさ、お会計の時にさ、なんか書いてあるのよ。書いてあったのが、4000円以上ご購入されたお客様には、ティッシュ箱の中からくじが引けます。ね、あの兵道会長とやった、あのティッシュ箱の中からくじを引くやつ、あれがやれますと。書いてあって。4000円以上かと思って。どうだと思って。さっき、ね、購入しようと思ったその3個。足していくらだと思って。で、暗算してさ、と思って。俺昔ね、ソロ版やってたけどさ、もう最近もう全くわかんないからさ、あれなんだけど、なんとかもうひねり出して。あれ、これ、4000ちゃんと超えてるんじゃねえと思って。4015円だったのよ。もうすごいね、計算したかのように15円超えてるっていうところでさ。で、じゃあ4000超えてるのでって言って、このね、ティッシュ箱からね、くじを引いてくださいっつって。で、やってさ、で、引くわけ。で、おそらく多分ね、丸が出たらいいんでしょ。なんだけど、私残念ながら丸出なくてね、真っ白の紙が出てきちゃってさ。で、そしたらさ、なんか一応参加賞みたいなのもらったんだけど、で、最後にそのスタッフの人が言うわけよ。敗北を受け入れてくださいって、ね、言って終わるんだけど。そういうね、だからちょっとしたなんか、全体的に遊び心があるような、本当にファンが、ふふって笑えるような展示が結構あったかなって、ところはありました。楽しめたよね。グッズも良かったし、展示も良かったし。で、やっぱ何より良かったのは、その、行った時間だよね。その水曜日に行ったのよかった、多分。土日は多分混んじゃうと思うのよ。でも、平日の夕方ぐらいに行くと、ほんと人がいないから、貸し切り状態とまで言わんけど、そのレベルだったから、あれはね、堪能できるわ。ほんとに。だから人が少ない時に行ったら、めっちゃ楽しめる。と思います。まあ、人がいた方はまた楽しめるんかもしんないけど、ワイワイしてるからね。だけどね、そういうのもあったんでね、まあ、結構楽しかったよっていうお話でございますね。まあ、ぜひ開示ファンの方はね、5月の12日までやってます。一応お時間ね、朝11時から夜19時まで。まあ、ちょっと19時ってなんかね、ちょっと前後する時もあるかもしんないですけど、そんな感じでやっておりますんでね、もし気になった方はね、ちょっと行ってみるとね、おもろいかもしれませんよと。 で、なんか近くのね、コラボしている売店とかでね、なんか焼き鳥が売ってたりとか、ね、あるらしいんですけどね。まあ、その辺もね、楽しんでいただけたらなと思っております。という感じでございました。大開示店ですね。で、他もですね、まあ、もろもろあるんですが、まだ今週はね、本当に、結構やったんだよね。大開示店行ったらもう終わりじゃん。普通はね、一週間に一回。今週で他にもあるんですよ。何やったかっていうと、どれかな、映画。映画見ました。最近の映画、ね、何かな、ね、なんか、パルさんが見てね、話したいなんていう、そんなアニメ映画あったかな、みたいなね、ところだと思うんですけど、今回はアニメではございません。何かっていうとですね、聞いたこと、多分みんなないんじゃないかなと思うんだけど、14歳のしおりっていう映画を見たのね。で、俺、全く知らなくて。で、今週たまたま、SNS で、なんか流れてきて、それがなんか、ずっと見たかった14歳のしおりやっと見れました、みたいな流れてきてさ。で、そこになんか動画がついててね、その予告の動画がついてたんだけど、それなんか見てたらさ、なんかちょっと、一回見たいなって思うような感じだったわけ。で、これ何かっていうと、なんかね、その、14歳のしおりっていうのが、本当に中学校2年生の、その、とある一クラスに密着して、本当にそれのリアルを、50日間とかかなを撮った映画なの。だから、なんか役がどうこうとかじゃなくて、普通に、まあ、言ったらドキュメンタリーだよね。の映画なんだけど、でこれを見ることによって、なんか、あの頃を、なんか、追体験できるというかさ、ね、あの、中学校2年生ぐらいの時の、あの感じが、また追体験できるような、そのなんか、貴重な体験ができるみたいな、ところがあって、なんか、ちょっと見てみたいなって思ってた、気になってた作品だったの。で、でもどうしようかななんてちょっと思ったのよ。で、いろいろ調べたところ、本当は俺も、言っても配信で見てもいいなと思ったわけ。配信で見てもいいし、その DVD とかなったらね、そういうのもいいしと思ったんだけど、見てたら、そもそもこれ公開がね、2021年なのよ。ちょっと前なんだよね。で、なんかまだ配信とか DVD 化とかされてないんだって。っていうのが、やっぱりこのね、あの内容がね、その実際にいる中学生たちのものを撮ってるから、プライバシーとかの問題もあるから、だからその映像としてそのなんかそのメディアに残すとか、そういうのはする予定ないんだって。だから映画館だけで見て映画館で終わるっていうような配信スタイルなんだってさ。って考えたらさ、ねえ、ちょっと、こうやって見る機会逃しちゃった時にはもう一生見れない可能性あんなと思って。で、いつまで公開してるかもわかんないしさ。2021年から始まって、なんか、定期的にやってんだろうね。もしかしたらこれ入学式とかさ、卒業式入学式とか、あの辺のタイミングで毎年やってんのかもしんない。3月、4月ぐらいでね。っていうのもあったからさ、だから今年行っとかないとなと思って。じゃあちょっと行こうと思ってさ。で、一応全国でやってはいるんだけど、かなり多分上映している映画館は少ないっぽくて。なんかこれパルコなんだよね。パルコが作ってるっていうか、まあパルコは作ってるわけじゃないんだけど、他の監督がいるわけなんだけど、パルコの配給ってことかな？いうような映画で、だから俺は今回はね、渋谷のパルコの、系列のね、ところで見たんだけど。だからね、全国でもパルコはあるじゃん。だからね、いくつかあると思うんだけど、そんな多くはない。なのでね、ちょっとなかなか見る機会はね、難しいね、ところではあるんだけど、まあお近くにあったらね、ぜひっていう感じではありまして。で、これね、見て、 ちょっと思ったのは、なんだろうね。まあ、中学生35人のクラスなのね、一クラス。で、そこの2年6組かなの子たちをずっと撮るんだけど。で、一人一人、まあ、自己紹介した上で、その子の、なんかストーリーというかね、のちょっと出てきたりとかして、で、そこでまたそのストーリーから絡んだ子がまた自己紹介始まって、またストーリーが広がってみたいな。いうのなんか、まあ、ちょっと呪術つなぎ的にもなんかやりつつ、なんか全員紹介していくみたいな。だから、そんな、なんか、ストーリーがあるわけじゃないんだよね。作られたものじゃないから。とはいえ、やっぱ学校って何かしらイベントがあったりとか、ね、それぞれのことがあったりとかするじゃない？いろんなことが。だから、なんかね、その意図して何かをやろうっていう風な映画ではないんだけど、そういうのもまたね、あの頃の中学生の頃を思い出すというか、もあってさ。で、みんなそれぞれ、俺、どうだったかなってすごい思ったんだけど、みんな考えてるんだなって思ってさ、中学生、ね、中2なんてさ、大してなんか深いこと考えてなかったと思うんだよね。それこそだって、ね、その、勉強もしないといけないし、部活もあるし、友達とも遊びたいし、ゲームしたいし、もちろん進学とかもね、控えてるから、高校とか将来のことも考えたりとか、あとちょっとした恋心があったりとかさ、いろいろあったと思うけど、でも毎日毎日やんなくちゃいけないこともあるわけじゃん。今以上にね、今はやっぱ仕事とかしてるとさ、まあ、仕事とあと仕事終わってからちょっとゆっくりするみたいなさ、そんな感じの日常がどんどんどんどん進んじゃって、で気づけば1年だみたいな感じになってるけど。やっぱ中学生の頃って、もう本当にやることが、いっぱいあったじゃん。しかもそれをこなしてたじゃん。謎に。時間、あんなこと、ね、あんなにやったら時間ないはずなのに、ね、好きな趣味とかもあるわけじゃん。ゲームしたりとか、漫画読んで、小説読んだりとかさ。それもやれてたじゃん。え、マジ謎なんだけど。で、だからさ、そんななんか、深いことを考えるような時間もそこまでなかったかなと思うのよ。多少は考えたと思うよ。だけどさ、でも今回見てみんななんかしっかり考えてんだなと思った。うん、あ、もちろん俺も当時は考えてたんかもしんない。同じようにインタビューとかされたりとかしたらもしかしたら喋ったかもしんないけど、ただ今になってねえ、30年ぐらい経ってあの頃を振り返って何考えてたかっていうと、いやもう全然思い出せないなと思って。パッパラパーだったなと思うんだよね。あの頃は俺は多分ブルーシードとかさ、めっちゃめちゃハマった時期だから、もう、アニメだよね、頭の中ね。ゲームとアニメ。あと小説か。ラノベがね、ほんと流行ったところだったから。あと深夜ラジオ。そういうさ、おもろいもんがあったから、大変だったよ。ね、その学校はまあ楽しかったけど、でも部活とかさ、1年生ぐらいの時は俺ちょうどヘルニアやっちゃってさ、バスケ部で。で、それでなんだかんだで、部活やめて、卓球部に移って、で、2年生とか、感じだったから。卓球部とかもね、毎日ちゃんと練習行ったからね。でも、毎日友達と遊んでた気がするんだよね。部活終わってからなのかな。結構遠い家の友達ん家とかもチャリで行ってネオジオやったりとかね、してたもんな。ね、金持ってるやつしかさ持ってないんだよネオジオって。高えから。スーファミとかとはわけが違うわけよ。ね、プレステとかセガサタンとかと全然違うわけ。一個ほんと5万円とかするんで確かね。そのハード自体が4万とか5万とかすんのよハードが。カセットも、普通ね、あの頃って5000円とか6000円なんだけど、カセット2万円とか3万円とかすんのよ。ネオジオね。もう本当にゲーセンにある、筐体の中身みたいなやつだからね。とか持ってるやつがいて、そいつんち遊び行ったりとかさ。ね、ずっとゲームしたりとかしてたからさ。 だからな、そんな深いこと考えてないなと思ったけど、うん、これを見て、そう、35通りのやっぱ考え方とかさ、今悩んでることとか、そういうのを喋るわけよ。そうするとさ、ああ、当時俺はどんな風に考えてたんだろうなってのもあるけど、それと同時に、あの頃一緒に過ごしてたクラスメートっているわけじゃん。あいつらも、なんか、やっぱいろいろ考えてたのかなって、いうのを、今初めて思ったよね。考えたこともなかったもん。自分がパッパラパーだったかもしんないけど、ある程度。ね、その、面白いことがいっぱいあって、それがもう夢中になってて感じだったから、あれなんだけど、いや、そういうこと以外にみんな、それぞれなんか不安があったりとか、うん、なんか考えたりすることってあったんだなって思うと、なんかそんな深い話したこともないから友達とさ、子供の頃なんてさ、年取ればさ、飲みながらそういうのあったりするけどさ、友達とは別に遊ぶだけじゃん。で、たまには悩みの相談とかあるかもしんないけど、なんかそんな深い話をするっていうような子供でもないじゃん。ね、バスケットしながらなんか喋ったりもしないし、ね、ゲームしながらとかさ、うん、そんななんか遊びながらでなんか深い話はしないもんねと思って。って考えると。でもそれぞれみんなあったんだな、そういうね、気持ちがと思って。とかさ、で、出てくるね、その、少年少女たちもさ、結構個性的っていうか、なんか、でも、振り返ってみると、自分たちの過ごしてきた、まあ、中学生の頃とかも、なんていうの、何もないクラスってないじゃん。絶対、なんだろうな、まあ、いろんなクラスがあるにしても、まあ、特にね、まあ、公立だからってもあるかもしんないけど、私立だったらさ、みんなね、出来のいい人たちがいっぱいいるかもしんないからさ、そんなんか、ね、変なやつとかっていないかもしんないけど。でもやっぱ、普通のね、公立の学校行ってたら、どんなクラスでも、やっぱ特色ってあるよね。うん。みんながみんな出来る子だけのクラスじゃないじゃん。やっぱりこのクラスはこんな感じとかさ、あんなやつがいてこんなやつがいてって、結構デコボコじゃない？ってのをさ、やっぱあるなと思って。で、すごい人いたけど、その出てきたね、生徒さんの中にはさ、なんか、小3まで学校で喋ったことがないっていうね、いう人がいたりとか、すげえなと思って。うん、まあ、それもね、いろんなことがあって、まあ、そういう風になっちゃったんだけど、結局小3まで喋らなくて、そっからちょっと喋り始めたんだけど、でもなんかもう遅いみたいな。ね、今から急にキャラ変えらんねえだろ、みたいな。だからもうキャラ設定間違えました、みたいな。で、こう後悔してる子がいたりとかね。うん。まあ、赤ん坊からやり直したいとか。言ってる子がいたりとか、あと結構頭いい男の子だったんだけど、頭のいい男の子だからこそ、なんか、もともとなんかロボットを作る人になりたいみたいな子がいたんだけど。でも、ちょっと、それは最近まで思ってましたけど、もう、無理だと思うんで、他の道を探します。いう子がいたりとか。頭いいのよ、普通に学校でも。頭いい方で、普通にテストとかでも80点以上全部取ってるようなね、子なわけよ。その学校のね、レベルがどうこうかわかんないけど、でも、普通に試験でさ、基本的に80点以上全部取れてるって、全科目とかさ。結構優秀じゃない。でさ、ねえ、他にもいいやつはもっといいわけだからさ。だけど。でもそれで、言うのは、もう14歳じゃ遅いですって言うんだよね。14歳じゃ遅いですなんてことないじゃん。おじさんだったらさ、14歳は早いですじゃん。何でもできる年じゃん。なんだけど、14歳で、やっぱ頭いいからこそかもしんないね。自分の置かれてる立場とかも分かったりとかすると、うん、これ以上、ね、ちょっと届かない可能性のあるものを目指してもしょうがないかなって思っちゃうのかもしんないけど、賢いがゆえに。まあ難しいよね、と思って。とか、あと、部活で怪我をしちゃって、練習できないっていう子がいて、 で、バスケットとかで、県大会、じゃ、県大会で、県選抜とかに出るようなね、子だったんだけど、怪我しちゃって。で、練習ができないと。で、2ヶ月半練習できない。いう子がいたんだけど。ほら、絶望じゃんみたいな感じになってるわけよ。でもさ、まあ、その子が絶望じゃんって感じじゃないけど、周りの子とかもさ、あいつはすごいんだよ、って。ね、県選抜が出るんだけど。でも2ヶ月半できないんだよ、って。いうような話してるわけ。でもさ、いや、そうなんだよなと思って。あの、中学生の頃の2ヶ月半って、めちゃめちゃ長かったじゃん。ね、2ヶ月半練習できないって話じゃん。でもさ、どう今、2ヶ月半って。今年もさ、ね、もう、今日4月1日になってさ、もう2日になったけど、3ヶ月経ったよね、今年。一瞬じゃなかった。だからさ、その、2ヶ月半やべえ、みたいな。のないじゃん、もう。あ、2ヶ月半経ちってやべえ、つって。いうのが、大人になった時の感覚じゃん。だそういう感覚もさ、新鮮だよね、逆に。通ってきた道ではあるけど。だからね、なんかそういうのもあったりとかね。なんか考えさせられるよね。あの頃の自分と、今の自分と、とかね。あとなんか、やっぱ全員ね、その35人バーッとね、大体、まあ見るわけなんだけど。でもさ、なんか、あ、こいつの紹介まだだなとか、後半な、ね、まあそれはね、35人順々に紹介していくから、まあ後半に紹介されるやつもいるわけなんだけど。でもなんかね、ちょいちょいあの辺で出てくるあいつ、まだ紹介されてねえな、みたいなやついるわけよ。メガネくんみたいに、いるわけ一人。最後かな、思ってさ、なんかあんのかな、見てたらさ、最後の出てきたわけ、そのメガネくんとか。したらさ、なんか、すごい、なんて、頭いいかわかんないけど、パソコンとかをバリバリやってるような子がいてさ、その、学校外に出て、なんかやってることあるんだけど、パソコン持ってね、その河川敷みたいなとこいるわけよ。で、なんか、MacBook でさ、で、中にすごいプログラムみたいにバーって走ってるわけ。そしたら、何やってるのさ、今 GPS を受信してて、みたいな。なすげえやついんだと思って。でも、今そうなんかね、俺たちの頃はさ、パソコンとかさ、っていうのが多分 PC98 とかそんなんだから、ねえ、で、その後、俺が15歳になったタイミングで Windows 95だからさ。だからね、そうだよね。1980年生まれだからさ。ね、だからもう、95年で Windows 95が出て、そこでようやくパソコンっていうのがすごい復旧するわけよ。それまでは、本当にまあオタクではないけど、そういうのがわかる人しかやってなかったけど、一般家庭に出たのが、Windows 95からなわけね。それまではみんなワープロとかだったの。インターネットで繋がないから。繋いでるのは本当に、詳しい人だけ。PC98 とかでやってただけで、で、Windows 95 ってのは出て、ようやくみんな、パソコンを、一家に一台、とか、インターネット引いてみようとか、いうような風になったんだよね。で、あの頃からようやく、その、アナログ回線とかね、ISDN 回線とかね、まだその頃、光とかないから、ADSL もないからさ、その前のね、段階で。で、テレホタイムがあったりとかね、深夜になると、ネットつなぎ放題になりますよとかね。そう。昔は、ネットはつなぎ放題じゃないから。電話と同じだけ、お金取られたからね。重量制で。そういう時代もあったからね。そんな、ね、まあ私は中学校の頃そうだったけど、今の子たちはさ、パソコンがもう普通にあるし、ね。もちろん買ってもらわないといけないけどね。手にも入るし、で、ネットも、あるわけだよね。スマホを持ってるし。だからさ、やっぱ結構やれることが変わってるよね。とは思う。そんなね、なんか、漫画読んで、アニメ見て、ね、ゲームして、もちろんそういう子もいっぱいいるけど、その、できること。自分から何かやろうっていう時に、世界に向けてなんかできるっていう環境があるのは、すごいよね。まあもちろんね、詳しくなっちゃできないんだろうけども、なかなかいないよ。中学生で GPS を受信してるの。自分でプログラム打って。すごいね。なんか宇宙に興味があるんだって。 とかね、そういう子がいたりとかさ、いろんな子いんなと思って。ね、今言ったんだって2、3人だからさ、これが35人いるわけよ。それぞれのストーリーがあって。だから結構ね、なんか、その、感動するとか、そういうのではないよ。結局、ドキュメンタリーで、で、ほんと中学生の、ね、あの、お話っていうだけだから。その、50日間ぐらいを撮った。そういうお話だからってのあるんだけど、でもなんかね、良かったと思うよ、俺は。なんか、感動したとか、そういうんじゃないんだけど、あの時の時間にちょっと戻りつつ、自分が中入って追体験するってわけではないんだけど、あの空気感だったりとか、いうのはなんか感じられたかなと思うし、あと、まあ、もしかしたら、自分に子供がいて、中学生の子供とかがいたらね、同じような感覚になるのかもしれないけど、まあ、独身だからこそ、ね、そういうのはちょっともう、わかんないからさ。こういう映画見ることによって、ちょっとね、感じられる部分もあるなぁと思った。で、やっぱちょっとね、思うのはね、中学生ってね、やっぱ、走ってるね。元気だよ。まだまだ。もう年になるとさ、なかなかね、もう元気なくなっちゃうけど、ほんと、ことあるごとに走ってるね、子供たちはね。中学生になっても。で、あとはね、なんか距離感が近い。でもそりゃそうなんだよなと思った。昔俺たちもさ、みんな肩組んだりとかしてたじゃん。いくらでも、おいっつって。今もう、ないじゃん、その肩組んでさ、おいおいみたいなさ、ないけど、中学生ぐらいみんな肩組んでるよね。おいっつって。だからスキンシップというか、距離感が近いというか。でもこれはやっぱまださ、子供だからなんで多分ね、親がいて、子供が、ね、子供で、で、その、育ってきて近い関係でね、で、友達とも近い関係でって、その、なんかまあ、子供だからこその、距離感。で、その、性に対しても、もちろん目覚めてはいるけども、でも、まだ、その、完全に目覚めてるわけじゃないじゃん。っていうのもあるし、だから、近いんだよね、距離がね、みんな。もう嫌じゃん今近いやつ嫌じゃないけどどうなんだろうね近寄るのも気使うし近寄られても気使うじゃん俺たちはねもう年取っちゃうとそういうのがお互いにないんだよね壁がないのよそれがすごくいいなと思うよね今さなんだろうね近寄られてもさなんか大丈夫俺臭くないかなとかさそういうの考えちゃうちょっとね一つね、あげるとしたらだよ。いろんなまだ要素あるよ、いろんなね。だけどまあ一つね、瞬間的に思うのは、あれ臭くないかなと。ね、思っちゃうじゃん。近寄ってきた時にね。でも、中学生とかって、考えないよね。臭いかな、臭くないかなとかじゃなくて、おいってなるじゃん。それが、やっぱ、いいなぁと思っちゃう。とかね、そんなんあったなぁ。あとね、なんか、それぞれの、ね、生徒さんの、結構顔のドアップとかもね、結構出るわけよ。それぞれなんか、順々にね、変わってって、目のね、ドアップとみたいな、流れたりするんだけど。あの、最近さ、あの、ロバート秋山さんがさ、よく最近やってるやつでさ、中学生の目ってあるんだけど、あれの目してたやっぱり。全員が全員じゃないけど、半分。少なくとも三分の一は、本当にロバート秋山さんがよくや、最近よくやってる、中学生の目っていうネタがあるんだけど、あれと同じ目してる。ああ、そうなんだなぁと思って。なんだろうね、ちょっと、一重、目がちょっと一重っぽい感じで、なんかすごいなんか、なんだろうな半分眠ってるような起きてるような目なんだけど、ギラついてて、みたいな。眼光鋭いんだけど、みたいな。そういうなんか、中学生の目みたいな。若干死んでるところもあるんだけど。なんだろう。なんとも、形容しがたいんだけど。そういうのがね、すごい感じた。いろんな、なんか中学生要素がいっぱいあってね、俺結構、良かったかな。ただなんか、これをね、そのもう映像化 画、映像化っていうかそのメディア化っていうの、その DVD とかで配信とかそういうのないから、だからちょっと見れるときに、ちょっと見た方がいいかもね、もしかしたらね。毎年こういうのやっていくかもしれないけど、それこそだって本当にあの、個人情報の問題がすごいあるから、すごい本当に何回も注意喚起してて、映画の中でね。それぞれやっぱりちゃんとね、普通の生徒さんたちを映してる話だから、だから必要以上にその子たちをね、なんか、あの、追っかけたりとかさ、SNS で発信したりとかね、それやめましょうっていうのことを本当に再三注意喚起を出してたからね、映画の中でも。でもそりゃそうだよなって。それもちろんね、これを利用して有名になろうって思う子もいるかもしれないけど、中には。でも基本的には、触らないであげて、ね、欲しいっていう、ね、ところもあるからさ。だからね、そういうのもあるからさ、ね、ちょっと、だから、年々こういうさ、コンプラとかさ、その厳しくなってくじゃん。だからこういう個人情報を扱うような話もさ、もしかしたら、来年再来年にはね、もう、上映すらも厳しくなるかもしんないじゃん。人権が、とかさ、あるかもしんないから。だから、まあ、ちょうど今はね、あの、3月ぐらいから、今年のね、上映が始まってるっぽいから、まあ、全国ね、あんま、その、やってるところは少ないけども、ちょっとね、そういう意味では、あの、後々見れないよっていう作品になりそうなところもあるから、まあ、見れるときにね、見とくと。まあすげえ感動するよとかそういうのないよ。うん。ただ、なんかあの頃にちょっと戻ったりとか、ちょっと重いよね。っていう感じはあるよね。だからなんか、ね、彼らを見てるとさ、なんか俺は毎日、一歩でもなんか、進んでるのかなって、思ったりもしたよね。やっぱ、もう仕事とさ、ね、で家帰ってきて、もう YouTube 見てアニメ見て、ね、時には酒を飲んで、で、寝て、起きて、仕事行っての繰り返しじゃん、本当に。だから、しかもね、俺の場合だと仕事がさ、特になんか、仕事頑張ってって、のし上がってこうぜ、みたいな、そういう仕事じゃないから。毎日毎日同じことやってるわけ。本当に。もう、たい焼きくんですよ、本当に。毎日毎日ですよ。僕らは鉄板のですよ。ね。上で焼かれて、嫌になっちゃうわけですよ。そういう感じの日々だからさ。だからね。ちょっと、考えちゃったな。だ、そういう意味でも、なんか、最近自分、どうかなって思ってるような人は、もしかしたらこういうことを見ることによって、なんか俺も中学校の頃思い出して、毎日ちょっともっと一生懸命に、やんないとダメだなって、いう風に思えるかもしれない。そういう意味では、なんか今のね、そういうなんか停滞した人生を一歩進めるためのなんかきっかけになる、そんな作品かもしんない。でだからまあこの作品がね、なんかそのストーリーがあるとかそういうんじゃなくて、その時代に一回戻ってみて、また自分を見つめ直してみようなんていうのを感じられる作品かなっていうね、ところでございます。そういう意味ではすごいね、いい体験をねさせてもらえる、そんなところだったね。まあ、そんな、ね、ちょっと映画を見ましたってお話でございますね。じゃあ、あと、ね、他はね、何やったんですか、今週ということなんですけど、まだあります。無限に、ね、ありますね。何がありますか？今週はですね、一回飲みに行きました。一人なんだけどね。なかなか一人で飲み行くことないんだけど、なんで行ったかっていうと、3月8日、木曜日、私が、まあ、愛する、ね、居酒屋さん、ヴァンパイアね、立ち飲みのね、激安居酒屋なんですけど、ヴァンパイアの両国店がオープンすると、いうことで。で、ちょっとね、やっぱオープンの時って行ったことないから、ね。で、行ってみようかなと思って。で、仕事だったんだけど、仕事終わりにさ、両国まで行って。あんま行かないんだけどね、仕事終わりとかね。でもちょっと行ってみようかなと思って。で、行ったわけ。ほんと、両国のね、駅前だよ。徒歩1分ぐらい、ところにあって、で、8時半ぐらい、20時半ぐらいに着いたんだけど、もう満席で。で、なんか入れなかったんだけど、でもちょっとなんか、入り口で待ってたらね、 じゃあちょっと待ってくださいって言われて。で、何分か待ってたらね、席空いたっぽくて。で、一名様じゃあどうぞ、つって。で、入れてさ、よかった、と思って。で、入って、まあ、変わらないけどもね、あの、ヴァンパイアは。どこのお店でも、値段は変わらないので、まあ、相変わらずなね、まあ、激安なんだけどさ。で、私、ね、あの、好きなものをね、ちょっと頼もうと思って。で、頼んだのが、まずはレモンサワーだよね。レモンサワーが330円。ありがたいね、ほんとね。で、あと一緒に、煮込みね。煮込み150円。ありがたいね。で、あと一緒に、ジャーマンポテト。ジャーマンポテト190円ね。ありがたいね。あと、揚げニンニク。これ、揚げニンニク、ほんとにニンニクの一塊あんじゃん。あれを、まあ、全部バラした状態ぐらいの量がある。だから、丸々一個ぐらいの分量が、来るんだけど、バラした状態でね。これが、90円、最近スーパーでニンニク丸ごと買っても100円するぞと思うんだけど、安くなっちゃう。90円、手間もかかってんのに。で、あとは、ちくわの磯辺揚げ、ちくわ食いたかったんだよね。これ150円。で、あとなんか、見たことないやつで、マグロのスペアリブ、うまそうと思って、これ310円。これ結構するね。しないんだけどね。普通に考えると、310円って激安なんだけど、ヴァンパイアで見るとちょっと高いなと思っちゃうよね。っていうような感じ。で、レモンサワーも、まあ、こんだけ食べるからね、2杯飲んで。で、合計で1550円でした。安い。素晴らしい。ねえ、だこれからもね、ヴァンパイアはね、いろいろ行きたいなと思ってるんですけど、で、前にね、ちょっと動画の方を撮りたいなと思ってて、で話したんだけど、あのヴァンパイアの店をねいっぱい巡るっていうね、ヴァンパイアハンターっていうのをやりたいと思ってんだけど、動画も撮ったのよ。少し店に行くまでのところと、で店入るところと、あと来た食事を動画撮るのみたいなやったんだけど、やっぱ撮りにくいね。まあ、これがもうちょっと寂れてたらいいんだけど、寂れてないから、もうオープンしたってだから活気があるし、で、あともう満席だし、ってなると、まあ、動画撮りにくい。例えばだって、自分が食べてるところだけでも動画撮りたいじゃん、本当はね。その、料理だけじゃなくてさ。なんだけど、やっぱそれもね、やりづらいよね、やっぱり。だから、まあ、結構動画撮ったんだけど、これどうしよっかな、みたいな、いうところではありますが。まあ、この出すんであればね、第1回目のヴァンパイアハンターは、3月28日オープンしたばかりのね、両国店、まあ、これかなと思ってんだけどね。まあ、結構ね、まあ、広かったよね。その1階だけなのね、ワンフロアなんだけど、その中に立ち飲みのスペースと、あと周りに座りのスペースがあったりとかしてね、結構いいかなっていうのと、なんかヴァンパイアには珍しいのかわかんないけど、俺あんま見たことないんだけど、白飯が売ってんのよ。白飯セットっての300円で。だから夜飯食えるんだよね、居酒屋なんだけど。レモンサワー頼んで、あとなんか食いたいもん 2,3 品頼んで、で白飯セットっつって、そしたら普通に晩酌できちゃうんだよね。これまたいいなと思って。で、なんか、その飯を売ってるから、お昼営業してんだよね。ランチやってんのよ、ここのヴァンパイア。で、アジフライ定食とか。で、結構がっつり盛りなんだけど。ねえ、もう今の時代、物価高だから、アジフライ定食とかどう？いくらする？普通。高いよね、今ね。700円、800円普通にしちゃうじゃん。下手したら1000円とかしちゃうじゃん。ヴァンパイア、550円でございます。まあ、せめてものね、ワンコインではないよ。だけどもさ、結構しっかりしてるよ、この定食。とかね、あったからね。まあ、そんなんで、ね、これからもね、ちょっとヴァンパイアはね、いろいろ楽しみにしてね、巡りたいなと思ってますけどもね。まあ、近いうち、ちょっと動画撮れればなと思ってます。 で、今度、大阪旅行あるんですけど、大阪にもね、ヴァンパイアが4店舗ぐらいあるのよ。4、5店舗。大阪遠征編もね、もしやれるんだったら撮りたいなと思ってんだけど。まあ、そんなね、ところでございました。ヴァンパイアもね、ありがたいですね。ほんとね。で、あとはですね、今週他にあったこと、何がありましたかと。これも読んでこう。ね、これも読んでこうというか、これもやってこうね。早めにね、消化しないといけないんですけど。今週、もう一個、ね、大きなってるんです。何かっていうと、占いに行ってきました。前々からちょっと気になってはいたんだけど、占いって俺、過去に何回かやったことあるんだけど、一番好きなのは、四柱推命ってやつが好きなのね。で、これは、自分の生年月日と生まれた時間で、占うってやつなんだけど。で、四柱推命は、俺はすごい統計学だと思ってて、この時期に生まれた人はどうとかさ、やっぱそういう傾向ってあるじゃん、人間。そういうののやっぱすごい統計を出したもので、自分をちょっと占うっていうところだったから、おもろいなって思ってたわけ。四柱推命。で、よくでも最近ね、なんか三命学って言葉よく聞いてて。で、三命学も、その、生年月日とかで見るっていう風に聞いててさ、何が違うんだろうって思ってたわけ。四柱推命じゃんとか思ったんだけど、そうじゃなくて、三命学の派生が四柱推命らしいのね。これは俺の知識はまだわかんないからあれなんだけど、そういう風にね、聞きました。ね。聞きましたって書いてありました。なので、そう考えたら四柱推命好きだなと思ったけど、それってあくまでも派生した話であって、それ大元っていうのは全て三命学。そっちの方が詳しいと。いうことだったから、じゃあ三名学、いいじゃんと思って。で、まあ、ちょうどさ、もう季節の変わり目でさ、もう新年度になるじゃない？だからここで占ってもらって、で、新年度ね、4月からどういう風にしてたらいいんだろうかと。いうのもね、見てもらおうかなと思って行ったわけ。で、四柱推命じゃなくて、これ三名学、できる占いの店って、まあ、限られてると思うのよ。やっぱタロットとかさ、そういうのは多かったりするけどさ。で、調べたら、でも意外と、近くにあって、で、新宿にあるお店なんだけど、今回行ったのが。これがね、鳳占い館。これ、読み方わかんないな。うん。鳳凰の鳳ね、に占いって書いて、館。なんだけど、これね、多分、大元はね、横浜中華街から始まってるね。で、横浜中華街に何店舗かあって、そっから、都内に、ね、進出して、で、新宿に3店舗かな。で、あと、池袋に1店舗とか。そんな感じで、なんか結構広がってるね。ところなんだけど。で、やっぱ占いってさ、結構高いじゃん。だから、特にこうやってし、ね、三名学ってその大元のね、やつだし。で考えたんだけど、安くてここ。手相の占いもついて、3300円なのよ。これ安いなと思って。ね、ちょっと私値段にはね、やっぱり敏感ですから。で、ただこれは、ま、普通のプランだと3300円。手相付き。で、さらになんか、詳しくやるプランがあるのね。それは5500円とかするんだけど、そこまで詳しくなくてもいいなと思って。で、今回そのね、普通のスタンダードのプランでさ、で、行ったわけよ。夜、18時半ぐらいかな、行って。したら、ちょっとやっぱ混んでるんだけど、ちょっと並んでたらね、それで入れてさ、やってもらったんだけど、で、最初に手相を占ってもらうの。で、手相もさ、これあんま、なんかやってもらった覚えないんだけど、で、右手なの左手なのとかあるじゃない。でもなんか、左手が先天的なもので、右手が後天的なものらしいんだよね。あ、そうなんだと思って、両手見てもらって。なんか、手相そんな悪くないっぽいんだよね。言われる限りでは。で、なんか、ここが人気線で、とかさ。うん、あとここが生命線で、なんか、ね、 寿命がどうのとか、うん、あとここが財をどうのこうのとかね、何歳以上になってくるとね、なんか財が、ね、得られますとかなんか言ってくるんだけどさ、なるほどななんて思って、まあ、手相ってさ、俺はよくわかんないから、うん、なんか赤ちゃんの頃握ってたシワだろうとか思っちゃうんだけどさ、でまああるんでしょそういうのは、やっぱり統計学だからね、まあ、占いはさ、だからこういう手相だった人はね、こういう人生歩んだよっていうのが集大成をね見て手見てるからさ、だからもうあながち間違っちゃいないね、あのものだとは思うんだけどさ、でもなんかそんな悪いねことは言われてなくてさ、そうですか、ありがとうございますで見てもらって、でその後あの三名学をね見てもらうんだけど、でここのね占いのお店のねいいところはね、動画とか録音とかはダメなのね。なんだけど、あの資料というか自分のその鑑定というかね、三名学の紙っていうのをもらえるの最後。これ嬉しいなと思って。結構占いってさ、言われるだけ言われてさ、で後から何言われたっけってなるじゃん。何も残ってないから。で終わってから速攻でメモしたりとかするけど、なんか紙でもらえてさ、よかったなと思って。でこれただなんなのってこの紙がって話なんだけど、三名学って普通に検索するとサイトが結構出てくんのよ。でそこでも一緒なの、結局は生年月日入れんの。そうするとバーって出てくるわけ、三名学の、うん、その生年月日によってもこう決まってるわけよ。ただその決まってるものを読み解くっていうのがその知識が必要だから、それが占い師の人がやってくれるわけ、説明してくれるわけよ。だからもらえる紙っていうのはそのインターネットでも見れるものなのよ。その生年月日入れたらバーって出てくるようなものをプリントアウトしてくれるわけ。ただここにその占いの先生が手書きでいろいろ書き込んでくれるわけで、あなたはこっからここがこうですよとかね、これはこういう意味がありますよみたいな手書きで書いてくれるわけで、ね、まあ、最後もらえるからね。まあ、後でそれを見返すと、思い出せるんだけど、今回、俺を占ってくれた先生が、結構なおばあちゃん。うん、おばあちゃんとおばあちゃんの間ぐらいの人で、字があんま上手くないんだよね。だから、今は手元にその資料あるんだけど、ちっちゃい文字がね、もう読めない。うん、大きく書いてくれたやつはある程度読めるんだけど、それでも物によっては読めないんだよねとかあったのと、あと声がちっちゃい、おばあちゃんだからそんなハキハキ喋る感じじゃないから、でやっぱコロナ対策もあるからね、アクリル板、透明なアクリル板越しに対面するのよ。だからさ、より声がね届かないのよ。だからみたいな、なんて言いましたみたいな感じは多々あったけど、だからでもいろいろ教えてもらってさ、で言われたのがね、なんだろうね、そのまず大谷翔平さんとここ同じなのよみたいな言われて、うん、まあ、全部じゃないんだけど一部大谷選手と同じような部分があるらしいよ。うん、だからそれも喜ばしいことね、ではありますけど。であとなんか水にまつわるものが多いらしくて、水っていうのはやっぱ体にあんま良くないらしいのよ。体が冷えるとかそれがいっぱいあるって言われて、うん、なるほどと思ってね。俺もね、ほんと冷えるしさ、足とかね冷え性だし、であとね今体も悪いしって考えると、そういうのがねあるのかもねっていう話だったりとか。ただあなた頭がすごくいいからって言われて、なんか頭いい星の元っぽいんでね、ある程度、まあ、確かにと思って、確かにじゃねえんだけどね、そんな頭良かった方ではないけども、まあまあなんで最低限の頭はねあるのかなっていう、めっちゃ宅建とかもね持ってるから一応証明じゃん、最低限のお勉強はできますよの証明が多分宅建だと思うんで、そのぐらいのね、うん、ぐらいは覚えられるぐらいの脳はあるから、 まあもしかしたらね、もっとちゃんとね、あの睡眠とかとって、うん、しっかりとね、あの勉強法とか学べばもしかしたら頭いいんかもしれないね。ただやっぱりダメだね。うん、普通にもう睡眠時間短くてね、頭の中パッパラパーだからね。だからまあそのお勉強はなかなかできないんだけど、でもね、なんか言われたわ。ね、あなた頭いいって。だから資格とか取った方がいいわよって言われて。そっか。やっぱ宅建持ってるんですけど、ちょっと不動産業界合わなくてみたいな話してたらね、なんかあのファイナンシャルプランナーとかいいわよって、ね。そうですか。まあ確かに俺も簿記とか持ってるんでいいかもしれないみたいな話したんだけど、あのこれからはね、やっぱり老人が増えていくからってね。だからそういうファイナンシャルプランナーとかね、すごい活躍するわよっていう話されて、まあそっかっていうのはちょっとあったよね。うん。しかもなんかおじいさんおばあさん相手だとさ、まあもちろんヒステリーだね、怒りっぽいおじいさんおばあさんもいるけど、でもなんかやりようによってはさ、なんかいいじゃない。俺あと同年代とかとなんか仕事するっていうよりは、なんか おじいさんおばあさんとか相手してる方が多分ね、あのいいんだよ多分ね。うん、当たりとしてはとか考えると、まあまあ一つね、面白い方向のね、なんかアドバイスだなと思ったよね。とかあとはね、あったのが、あの結婚とかねの話もちょっと出たんだけどね、独身なんですみたいな話したら、あの人からの紹介がいいわよって言われて、でもさ、紹介ってむずいじゃんって思ったの俺はね、若かりし頃ね、やっぱ友達に紹介してもらってとかもあったけど、なんかお互いの、ね、好みとかもあるし、なんか気まずかったりとかね、でもあったからどうかなと思ったんだけど、そこで言われたのが、あの年配の人から紹介してもらうのがいいわよって言われた。これ言われたこと一回もなくてさ、そうなんだと思って。ね、やっぱ基本的に言われるのはさ、言われるっていうか、よくそういう話出るのはさ、ね、その同級生とかさ、友達からさ、紹介してもらえなよって言われるじゃん。ね、友達紹介ってさ。だそういう意識しかなかったけど、年配の人から紹介してもらいなさいって言われた。なるほどなぁと思って。まあ、いないけどね。年配の知り合いがあんまいないから、わからんけども、だそういうアプローチだったらもしかしたら、その、俺に会うというか、その、ねえ、だ変な感じにならないで、紹介っていうのがね、あの、機能するっていう、こともあるなと思って。だからちょっと年配の人と知り合うところからになっちゃうんだけど、それもまたいいよね。よくさ、その、なんだろうね、直接的なこと考えないでみたいなこと言われてさ、例えばね、女友達というかね、作ってとかさ、女の子と仲良くなって、そこで女の子にまた紹介してもらえないとかっていうやついるじゃん、たまに。そんなんできるわけないじゃん、こっちとらね、モテない人間がさ。だからさ、そのなんだろうね、もうダイレクトアタックしか残ってないわけで、俺たちの中ではね、基本的に若い同じぐらいの年代の子と知り合うってなったら、その子と付き合うか付き合わないかだけじゃん、基本的には。そこと仲良くなって、そっから紹介してもらうとか、もうな、基本的にないじゃん。だから、もうそんなんできねえよと思ったけど、年配の人だったらいいよね。そう、男の人でも女の人でも、年配だからこそもう結婚もしてるだろうし。って考えると、そういうなんか異性って対象じゃない人から紹介してもらえるってのは、すごく、いいなって思ったよね。っていうようなね、アドバイスがございました。まあ、他にもね、いろいろありましたけど、ただね、結果から言うとですね、私ね、三名学的に言うとすごくね、良くなる年っていうのが遅いんですって。言ったらもう十分遅いんだけどね、俺43で今年4になっちゃうけどさ。でこれから良くなるよって言ってもさ、遅いよってなるじゃん。そういうレベルじゃないのよ。俺いつから良くなると思う？87歳からだって。いや遅すぎんだろうと思って。 でもね、あなたね、87歳から97歳、これ良くなるわよ。どんだけ生きなきゃいけないんだよと思うんだけど、多分でもここがマックスっぽいよ。だからカーネル・サンダースみたいな感じなのかな。その晩年に成功するタイプらしい。でも晩年も晩年だぞって、ちょっと半分ね、なんか機械の体みたいになってるレベルじゃん。もう未来だったらさ、アンドロイドなってるぞみたいな。だからまあもしかしたらね、寿命とかもこれから伸びるかもしんないからね、100歳まで生きるのは当然みたいな時代になってきたらね、まあ多少いいけど、ね、120、150までね、生けるような時代だったらいいけどさ、87からだって俺。で、一応、67歳からとかも仕事に対してはいいらしい。定年後じゃねえかと思って、本来だったら。だからそれまでは、我慢っぽいね。辛いなぁ。いわゆるみんなが言う定年後ま、定年するときまで、なんか芽が出ないっつって。で、定年後ぐらいの時から、芽が出始めたみたいなことらしい。超、晩成型っぽいね。三名学的に言えばだけどね。だ、大変ですよ、ほんと。でもまあ、遅咲きの人っていうのは、例えばで言うと、そうさっき言ったカーネル・サンダースだったりとかね、ケンタッキーの。あとは、俺あともう一人知ってるぐらいだけど、アンパンマンの柳瀬隆さんとかも結構ね、遅くに咲いた人だと思うから、そういう人をね、目指して頑張っていくしかないんだろうなって、ラジオもね、もしかしたらだからこっから60過ぎまでやっていくのか、これやってって、そこで花開いてみたいなね、あるかもしんないよね。その、それこそおじいちゃんだからこそ、ね、なんか地上波のラジオになって、で、毎朝、ね、おじいちゃんのお話聞きたいみたいな、いう話もあるかもしんないからね。いつどこで花開くかわからんからさ。だからまあね、頑張ってやっていこうかなと思うけどさ。あと言われたのはね、あなたはね、本当に自由人だからって。ね、もうあのマイペースで自由人めっちゃ言われた。だから人から何か指図されるのとかも嫌いでしょつって、はいつ、自分のしたいことしかしたくないでしょつ、はいつ、もう出てるから、もういっぱい書いてある、マイペースマイペース、自由人自由人自由人ってらしいよ。だそりゃそうだよ、こんなねえ、そう40も過ぎてふらふら働きながら、で、あなた一番頑張ってること何ですかって、ポッドキャストです。そんなやついねえんだから、この世に。ね、そう考えると、まあ、そりゃそうだわなって、思うよね。とか、そんな感じでした。まあ、他にもね、細かくいっぱい見てもらったんだけど、あんま思い出せない。思い出せないというか、もう字が汚い。おばあちゃんちょっと字が汚いから、そこまで思い出せないんだけど、でも、いろいろね、言ってもらって。まあ、大雑把に言うとそんな感じ。でした。だからね、また、違う、今度、まあ、違う店舗行って、もう一回見てもらおうかな。その字綺麗だね、人に当たるまで。で、まあ、当分行かなくていいと思うのよ。年に一回とかでいいかもね。その、大きな、一生分のやつプラス、あと、その年間のやつとか、その辺も見てもらえるから、だからこっから、普通に、一年間、毎月のやつも見てもらえるし、あとこっからの10年間とかも見てもらえるし、あとその、ね、本当に死ぬまでの間見てもらえるから、そう考えると細かく見てもらうにって考えると、やっぱ一年に一回行くと、その年間のね見てもらえるからさ、毎月のやつってことで。だから、三名学。ちょっと、年一とかね、その、年の初めとか年の終わりとか、年度の終わりとか始めとか、そういうなんか節目の時に行くとね、じゃあ次ここからね頑張っていこうできるかもしんないなと思いますね。まあ、そんなね、ちょっと三名学ちょっとやってみましたってこと。だちょっとね、高いイメージあったけど、ここのね占いのところはねかなり安いからね、しかもしっかりと話してくれるから、 なんか、うん、お得だなと思ってね。でもう一回行きたいなと、ね、思っております。まあ、そんなところでございまして。ねえ、じゃあちょっとなんか、他にもいろいろとね、お話ししたいことありますが、ね、どうしましょうね。じゃあざっくりね、もうちょっとまあ、いいお時間も来たのでね。あと今日じゃあちょっと話したかったことをね、つらつらとお話ししてね、終わりにしたいと思いますけども、今日ね、本当は、もう一個あったのよ。何かっていうと、月一企画、ね、最近やってんですけど、あの、女性の存在を思い出せっていうね、企画があって、これは月に一回、女性と触れ合うことをしましょう。ね、そうしないと、もう女性という存在をもう忘れちゃうからと。そのぐらい、もう本当に女性と接点がなく生きてるからさ。せめてものと思って、今年からね、月一企画で、女性の存在を思い出せっていうね。まあ、結局、軽く風俗行こうぜって話なんだけど。で、思ったんだけど、で、今週ね、もう月末だったからね、行かなきゃと思って。で、一個、横浜にある、テコキに行こうと思ったのね。しこたまクリニックっていう、前からちょっと行きたい店があったんだけど。でも本当行く気満々だったんだけど、私ね、先週ね、玉筋ちょっと痒くて。うん。あるじゃん、たまに。玉筋痒い時って。性病とか関係なく。で、ボリボリ書いちゃったんだよね。かいいなと思って。で、ボリボリ書いたらですね、ちょっとそこを、ちょっと血が出ちゃって。ちょっとかぶれちゃってみたいな感じになっちゃって、で、数日すればね、治るんだけど、その、行こうと思った日にはちょっと治ってなくて、ちょっと、まだ傷があるなっていう感じだったわけ。で、傷がある状態で、あんま風俗って行きたくないじゃん。手こきだからね、ないよ、そういう、なんか粘膜接触はないの。だから、性病になったりとかそういうのないんだけど、でもさ、嫌じゃん。その自分というよりも、その、風俗嬢の人がさ、いやこれ、ね、左の金玉のあんた書いたでしょって、ね、ボリボリあんた書いたでしょって、ね、いう風に思われちゃうじゃん。したらさ、なんかあんま良くないじゃん。もうちょっと万全な体制でいきたいじゃんと思って。だから、今回は、やりませんでした。ね、女性の存在を思い出せ。まあ、言っても、4月ね、大阪旅行の時ですね、ありますから、おっきなのが。ね、飛び出しんちを思い出せってことがありますからね。だから、まあ今回いいかなと、ね、思って。ね、玉金の方も、もうボリボリ書かないようにしてね、ちゃんとしっかりとケアしながらね、飛び出しんちに向けてね、頑張っていこうかなと思っておりますんで、まあそんなところでね、まあ今回は、ちょっと、なしと、月1企画はね、なくなりましたというお話でございます。で、あとはね、他何かな。まあ、これは来週お話しするとして、まあ、なんか食べた話、今日してなかったね。飯の話。グルメね。一応今日、今週もね、グルメはありましたよ。何があったかな。一個、飯田橋のところかな、水道橋かな、水道橋だ。にあった、ラーメン大戦争ってね、ちょっと店に行ってラーメン食ったりとか、あとはね、もう一個ラーメン行きたかったの。秋葉原に、青島食堂っていうラーメン屋さんがあって、すごい人気でね、評判もいいんだけど、行ったことなくてまださ。で、普通の中華そばみたいな感じよ。家系とかじゃなくて。で、行こうと思って行ったわけ。で、17時閉店なのよ。結構早めなのね。で、16時半ぐらいに着いたの。で、ギリ入れっかなと思ったら、もう受付終わってますみたいな。なってて。ちょうどだから、10分早かったら入れた。多分ね。で、あーと思って。ね、なかなかね、秋葉原行って、っていう機会ないのになと思って。わざわざ行ったんだけどね。どうしよっかなと思ってて、そっからなんか、ないのよ。秋葉原で食べたいものとかって意外と。で、いろいろと調べたら、前に食べたいチャーハンがいくつかあって、その中の一つが、新お茶の水にあると。で、まあ、歩いていけない距離じゃないと思って。で、行ってさ。 で、これが、中華屋さんの名前がね、万竜っていう名前。万竜って名前で、新お茶の水にある店なんだけど。で、これって、なんで食べたいチャーハンだったかっていうと、チャーハンの上に、その、卵焼きみたいなのと、あと、その焼肉みたいに乗ってるの。これが肉玉チャーハンっていう、その名物らしいんだけど。これがむちゃくちゃうまそうで、写真とか見る限りね。一回行きてえなと思って、で、今回、ね、その青島食堂閉まったから、ちょっと行ってみたんだけど。で、夜の開店の時間っていうのは17時半からね、再開するって感じだったんだけど。オープン前にちょっと並んで。で、入ったんだけどさ。そんな高くないね。なんか、あんだけしっかりと、チャーハンと、卵焼きみたいなのと、あと、ね、お肉が乗ってたりすると結構ね、最近の町中華だとするかなと思ったんだけど、普通に900円とか。うん。で、今日日ね、チャーハンだけだと900円するじゃない。って考えると、ね、いいなと思うし、で、大盛りにしてもさ、プラス100円なのよ。だからいいなと。で、1000円でね、一応俺大盛りにしたんだけどさ。で、まあ、感想としては、まあ、でも普通かな。うん。じゃ、もう一回行くかどうかわかんないけど、美味しかった美味しかったよ。美味しかったけど、そのなんか、どちゃくそ感動したかっていうとそういうわけではないんだけど、チャーハンはチャーハンでうまいし、卵もうまいし、で、お肉はね、なんかうまかった。うん。っていう感じ。ただ、もう一個の理由として、ちょっと、次行くかどうかって迷うのは、店出た後、服が臭い。うん。結構こもってんかもしんないね。うん、最初ね別に調理しなかったらあれなんだけど、やっぱね焼肉行った後の匂いしたんだよ服が。結構取れなくて匂いが。だからね、まあその辺も含めてかもしんないけども、でもなんか食えてよかったなって。まあチャーハンブーム来てるからさ、いろんなチャーハンをねちょっと試して食べてますけど、うん、一つまたねちょっと有名な美味しいチャーハン食えてねよかったなと思って。で、まあでも、チャーハンランキング、歴代チャーハンランキングのトップ5に入るかっつったら、入んなかった。うん、これ残念だけど。でもなんか、お近くに行った時には、ね、秋葉原とかさ、お茶の水とか行った時には、ぜひ、ね、行くべき一つのね、お店かなとは思いますけど。ね、まあそんなところでございました。ね。また他にね、美味しいチャーハン情報をね、うん、ちょっと探して、ね、いろいろ行ってみたいと思いますけども。ただやっぱ、最近、食べ過ぎなんだよね。正直ね。太ってきちゃったから、また。ね、少し、ダイエットしないとなと思ってます。まあ、大阪旅行の時にさ、やっぱ飛び出しんち行くから、多少さ、なんかその、これ以上太っちゃうのは良くないなと思って。風俗嬢の人に申し訳ないじゃん。ある程度こっちもベストでさ、望まないとさ、向こうもベストで来てくんないじゃん。あるから。だからね、少し、ね、こっから、ね、2週間ぐらいですか。ダイエットかな。もしかしたら、若干ダイエット気味で、ね、やるかもしれないですね。そんなところでございました。一応、大阪旅行の方もですね、もうスケジュールとか、いろいろ考えたんだよね。で、その話も今日したかったんだけど、いやもう、大変よ。今日喋んないけどね。長くなっちゃうから。そのスケジュールの話だけで、1時間いけっかな。言うぐらい、結構あっていろいろと。なんだけど、その行きたい店とかさ、行きたい場所とかね、いっぱいあんの。で、一泊二日だからさ、やれることってもう限られちゃうんだけど、でも全部詰め込むとさ、意外とさ、やっぱり、前に大阪行ってからもう何年か経ってるからさ。で、その間にね、やっぱり、いろいろと、積み重なってるんで、それをですね、全部詰め込むとですね、もうスケジュールガッチガチなんだよね。俺旅行ってさ、スケジュールガチガチなの、あんま好きじゃないのよ。っていうのは、まあ、いくつかね、行きたい場所が、一個二個あって、食べたいものが一個二個あってぐらいがいいと思うのよ。本当はね。一泊二日ぐらいだったら。で、その中で、さらになんか、現地に行ったからこそ、あ、 ここいいじゃんとか、ここ行ってみたいとか、そういうのが出てきて行くとかさ。そういう流れがいいと思うのよね。だちょっと遊びが残ってる状態の方が旅行って多分楽しいっていうか、まあ、アクシデントを含めてじゃん。で、ほんと予定調和すぎるさ、旅行は、それはそれで面白いかもしんないけど、ただ、ほんとになんか、ゲームする中で、ね、攻略本を見て、攻略本の通りに進めてるみたいな。それって、まあ、おもろいっていう人もいるかもしんないけど、俺はさ、それだと結局、まあ、行って体験するのはもちろんなんだけど、でもある程度想像できて、それの通りの話なわけだからさ。なんか、もうちょっと、ね、遊びがあった方が、アクシデントも起こるし。だってラジオでさ、喋るにあたってさ、もうこのプランで行きますって。ね、ある程度最初喋るじゃない。こんな風に行こうと思ってるんだって喋って、で、実際やりましたってもその通りで喋ったらさ、面白くもないじゃん、やっぱり。だから、ね、ある程度決めて。で、じゃあ空いた時間どうしよっか、みたいな。あ、そうだ、あそこ行きたかったんだぐらいの感覚の方がいいんだよ、多分ね。うん、でもね、今の段階だと、ガッチガチのガチガチ。うん、もう、空港ね、最初、行きは飛行機なんだけど、空港着きました。そっからの行動もすべて、ガチガチ。昼ここ行って、みたいな。うん、昼飯食って、あとはここ行って、で、この後こっち行って、あっち行って、夕方にはあそこ行ってみたいな、もう全部決まってる。うん。やばいよ。で、次の日もね、もう朝からさ、全部行かないといけなくて。それはきついなと思ってる。うん、だから、その、省けるところはちょっと省こうかなと思って。絶対に行きたいところってあってさ、それが、まあ、飛び出しんちがね、まあ一番なんだけど、亡くなっちゃう前に行きたいなと思って。ね、いつ亡くなるか分かんないからさ。で、これは絶対。あともう一個は、万博記念公園。太陽の塔がね、見たい。太陽の塔好きだからさ。だからそれをちゃんと本物が見たいなと思って、この二つは絶対だと思ってる。場所的にはね。あと食べるものとしては、やっぱり向こうでしか食べられないものがあって、たこ焼きとかお好み焼きだけじゃなくてさ、現地のね、ニューハマヤってところあるんだけど、ね。そこでちょっと飯は食べたいな。あるから。この三つは、確実に行きたい。あとは、もう、ね。その流れでって感じかもしれない。リストだけ、リストアップだけしといて、どうしよっか、みたいな。感じもあるよね。あとなんかね、大阪ってね、火曜日休みの店が多いのよ。めちゃめちゃ。めちゃめちゃって言ったらあれだけど、俺がピックアップした中では、火曜休みが結構多くて、だから、その、カースイで行くと、その、行けない店があったりするのよ。だからね、うん、あんま、ね、関東だと火曜日休みとかって、何、その美容室とかさ、そういうところだったらわかるけどね。水曜日とかもね、不動産屋とかわかるけど、普通のお店も結構ね、火曜日休みが多いんだよね。ってのあって。だからその辺もね、ちょっとスケジュールの組みにくさもあったんだけど。まあ、そんな感じ。まあ、この辺の詳しい話はね、また、ね、後日しましょう。っていうことです。ね。じゃあそんな感じでございました。ほんとあと今日ね、他に話したいこととしては、アニメの、2024年の冬アニメがね、終わりましたから、ほぼ。まあ、その振り返りもしたかったんですけど、まあ、来週ですかね、この辺はね。ということでございます。ね。もう、2024年のね、春アニメもね、始まりつつありますから。まあ、この辺もね、見ていきたいなと思っておりますけどもね。まあ、そんなところでございました。ね。今日もちょっといろいろ喋ってしまいましたんで、この辺で終わりにしたいと思いますが、来週ですね、4月の8日の月曜日、ね、また、22時からね、YouTube ライブの方でね、生配信もしてね、収録してますから、よかったら遊びに来ていただきたいというところでございます。まあ、気づけばね、もう、今年も3ヶ月終わって、で、ワンシーズン、で、ワンクール終わったタイミングですから。みんな何した ?3 ヶ月で。うん、俺何もしてないよ、本当に。だ、なんか、買えるもの今まで買いたいなと思ったけど、買えなかったものとかを結構買ったような3ヶ月だった気はする。だから、お金がないね。うん、貯めたら出てっ って、貯めたら出てっての3ヶ月だった気もするし、ねえ、この後も大阪旅行あるからね、うん、お金出てくけど。ね、借金にはならないかもしんないけど、今年俺引っ越しを考えてるからさ、貯めなきゃいけない、本当はね。でもたまんないね。もうしゃあない。お金でね、お金で買える幸せ。でもあるわけじゃん。だからその辺もね、バランスをね、うまく考えてね。本当に。だ今年でしょ多分、この正倉院のさ、宝物、ね、瑠璃の月のね、レプリカ買ったの今年でしょ確かね。だから、7万円だからね。グラス一つで。そういうのも買ってるからさ、それたまんねえよって話なんだけどさ。でもね、そういう、まあ、ある程度、お金出して買えるようなものとか、欲しかったものを、ね、その、むちゃくちゃ高額なさ、何十万何百万するもんでもないからさ。だからそういうのをね、買えるだけも買っちゃって、その物欲なくしちゃって、ね、あとはなんかいろいろ行動するだけみたいな風にしちゃった方が、いいんかもね。変になんか、ね、あれも欲しい、これも欲しいとかって頭ぐるぐるしてるよりはね、もう全部集めちゃって。で、物欲なくなっちゃったって方が、じゃあ次何しよう、ね。なるかもしれないからね。まあそんなところでございますね。まあまあ、4月もね、ちょっと頑張っていきたいと思いますからね。まあ、新年度ということで、ね、これから、ちょっとまあ、新たにね、まあ、スタートっていうね、この3ヶ月間ね、スタートダッシュ切れなかった人、ね、俺含めてね、4月だからってこと、また切り替えられっから、こっからやればね、まだあと9ヶ月今年ありますからね、なんかできるんじゃないかなと思っております。じゃそんな感じでね、今日もいろいろとお話ししましたがね、この辺で終わりにしたいと思います。今日もね、長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。